らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで進む、
よいしょ、こんなもんか、よいしょよいしょはい、皆さんこんばんは。それとコータのニョキニョキラジオ始まりました。 MC でありましたレスパー堀野です。この番組は、竹の子処方という電子書籍発行集団があるんですけれども、そちらの方で発行している電子書籍の紹介をしながら、基本ダラダラと、雑談を繰り広げていくくだらない番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。はい、ということで、まあ MC は本来2人なんですが、されとこうだっつってんだからねなんですけど、もう一人のお方はまあ多分今日も、マイチャーシフトで出られないんじゃないかなという、感じなんですけどね。いつになったら録音すんのかな全然予定のすり合わせとかなんか何も言われないんだけど、なんかまあとりあえず今のところ連絡ないから多分今日はいないんじゃないかなという、予測のもとですけど、はい、まあいっか、はい、ほんじゃまあ、ちなみに僕の方はここ最近はまあ久々にまた仕事をバタバタしてるような感じですけど、まあそんなに忙しく修羅場ってほどのバタバタではないと思いたいんですけど、なんか、微妙になんか詰まってたりしなくもない感じですかね。はい、まあそんな中ここ最近で、嬉しかったことっていうのは、確定申告の還付金が戻ってきたとかそんな感じですかね皆さんは早めに確定申告済ませたんでしょうかね。やっぱ去年今年は久々になんか早く申告したんで、結構まあ締め切り日のちょっと忘れましたが、の日になんか普通に通知やらないやら来てましたけどね。まあ弱小底辺の、働く人間なので、基本かどう申告しても割と還付金は割と戻ってくる方のレベルの人間ではあるのですが、はい、BGM もはい、OK はい、じゃあどうしようかな。なんか一応ゲスト様としてなんか一応お手を挙げてくださってる方がいらっしゃるんですけど、その方を最初に呼ぶべきか、それとも最初に コーナーをやるかどうしようかなというのを迷ってる最中なんですけどね。一応それなりの僕黙ってるときは大体打ってるときですね、キーボードを。キーボードを打ちながら喋れないのでね。じゃあ、ゲスト様をお呼びしましょう。あれどこだ？たけるお方は、あ、いたいた。よいしょ。現在呼び出し中です。
もしもし。
あ、もしもし、来ましたね。はい。こんばんは。
こんばんは、高田浩太です。
あー、課長、どうしたんですか、今日。心配しましたよ。
舞ちゃんが、舞ちゃんが。
舞ちゃんがどうしましたか？ご病気ですか？
舞ちゃんが寝かしてくれないの。
あー、それは大変だ。そしてそこだけ聞くとなんか完全に勘違いされるフレーズですが。まあ、大抵赤ちゃんは寝かせ、なかなか寝かせてはくれないと思いますけど
。いや、今頃課長がどんな子育てしてんのかと思うと。
ですかね。
まさか私、課長の愛好を見て涙が出そうになる日が来るとは夢にも思いませんでした。
幸せパパの、アイコン画像ですよね、あれね。
そうです、そうです。う
ん。いいんじゃないですかね。まあね、愛情いっぱいに育ってね、健やかに育ってくれれば問題はないので、いいんですけど、むしろね、もう、今からもうなんか、萌えちゃんが、中学生ぐらいになった時のことを想像するとなんかどうなのかな、あのパパはみたいに思うんですけどね。
もうパパどうなっちゃうんでしょうね、あのパパ
どうなっちゃうんでしょうね。はい、というわけで、今夜の偽高田浩太は、偽高田浩太なんかイコールゲストってわけじゃないんですけど、偽高田浩太はりょんりょんさんです。
はい。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。はい。というわけで、お時間的には、りょんりょんさんは大丈夫なんですか？
大丈夫です。明日は出勤しなくていいので。はい、
あ、なるほど。
はい。
気軽で。
気軽に、
じゃあもう一杯引っ掛けながら
。まあ、ぼつぼつと。
ああ、な、否定はしなかった。否定はしなかった。
否定はできない
。わかりました、じゃあ。のんびりしながら、お付き合いいただければと思います。まあ、頭の方なんでまだ、とりあえず、タケノコのいろいろ、もろもろの宣伝があるので、りょうりょうさんもお付き合いいただきながら、
はい、頭から聞けるのが久しぶりなので、
はいですね、はい、まあね、僕のテンションはいつも通りなんですけどね。はい、まあ改めましてこの番組は、たけのこ処方の、限定出客をするのでありますたけのこ処方という、団体がやっている、宣伝番組のニョキニョキラジオと申します。たけのこ処方っていうのは、主にツイッターなどで、まあ、有志などが、もろもろわらわら、ガヤガヤカサカサモリモリボリボリしながらボリボリはなんだろう、こう活動をしておりまして、まあ、ツイッターなどに、小説やら、まあ、いろんな企画の、作品などを投稿したりしながら、作品に、電子書籍になるような形のものを、ここいろいろやっておりまして、でそれを、まとまったものをトゥゲッターにし、まとめてそれで、イラストレーターさんたちに、表紙を募集し、でそれをまとまったものを構成かけ、さらに、 表示の方はあの想定を、しまして、まとまったものを、組み版し、PDF の電子書籍として発行しております。竹の子処方のウェブサイトがありまして、そちらの方で全ての電子書籍を、紹介してるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで、竹の子処方というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらからもアクセスしてください。そうしますと竹の子処方のウェブサイトのトップページに行きます。でこのトップページの一番、下段の方にあります図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方で、ずらずらっと表紙が並んでおります。これが、竹の子処方で発行している電子書籍の、表紙になります。でこの表紙のところをポチっていただいて、まあちょっと、書類が2つあるんですけれども、 PDF の方の書類に関しては、書籍情報の方のページに飛びまして、そこから、PDF、中段の方にありますダウンロードアイコン、こちらの方をポチっていただきますと PDF のファイルが開くので、これを保存していただければ OK ということで、もう一個種類、PDF 版、こちらの方はあの無料なんですが、それ以外に KDP 版、Kindle、なんだっけ、大根じゃなくて大ダイレクトパブリッシングだったかな。Kindle 大根ってなんだ。Kindle で確かダイレクトパブリッシングだったような気がしなくがない。の、KDP 版、こちらの方の、で発行している、書籍に関しては PDF 版の方は、一旦引っ込めておりまして、同じく書籍情報のページには飛ぶんですけれども、ダウンロードアイコンのところをポチっていただきますと Amazon の方の、Kindle Store、そちらの方の、サイトの方に飛びます。で、この Kindle Store のところの方の、まあ購入の仕方は、まあ通常Amazon とかを、Kindle Store とかをご利用になっている方は分かると思うんですけれども、なんだこうワンクリックで買うとか、多分その辺をとかカードに入れるとか、その辺の、形でのご購入になります。実は Kindle Store 使ったことないんですけどね、僕が。なんで竹の子社員なのに持ってないのかというと、単にあの Amazon ストアとあのクレジットカードを紐付けてないので。なんで、まあ、あの Amazon サイトさんに行ってからは、あの Amazon サイトさん側からの、あのご購入手続きに従って、ご購入いただければなと思います。なので、書籍情報のページのところまでは、竹の子処方のウェブサイトにの管轄になるんですけども、そこから先はちょっとあのアマゾンさんのストアの、サイトの方に飛ぶという形になりますので、ご了承ください。加藤さん、すいません、これは今気づいてしまったんですけど、放送中に言っていいのかな。これ書籍情報のページのダウンロードアイコンのところに中クリックすると別ウィンドウで PDF が直接開きますっていうのが KDP 版でもこれ載っちゃってるんですけど、これは直した方がいいと思うんですよね。あと下のこちらの QR コードも PDF をダウンロードできます。これも PDF って書いてあるんで、これこの2つは直した方がいいっすね、これ。で、まあ、今のところちょっと放送上、生で言えるんで、生上で、ご注意しますけれども、カッコ KDP 版というふうになっているものが、今のところ2冊ございます。それが、猫のこと、凛太郎のことと、それから、露出狂は掲載しないチラリズム、この2冊が、KDP 版で今、発行されてるんですけれども、書籍情報のページに今、そういうふうに、なってるんですが、今、ご紹介した通り、ダウンロードアイコンをポチると、Amazon サイト、この2冊に関しては Amazon サイトの方に飛びます。ので、ご注意ください。これ直さなきゃだな。この KDP 版を、まあ、ちょい前から、タケノコの新実験としてやってはいるんですが、 いろいろ今まで、こう、2年近く活動してきたことと、前提がいろいろ違うことが、いろいろ、こう、食い違いが発生してるので、その直しとかを、もう、結構いろいろやらないといけなくて、多分これも、だからその、チェックミスの一つですね。はい。これ指摘ないってことはみんなこっから言ってないのかな大丈夫かな不安になってきたな、それはそれで。なんか、まあ今はちょっと放送上で、そういうご注意も兼ねて指摘しましたけれども、今後はこれ治るかなと思います。で、この2冊の KDP 版以外は PDF での発行になります。で、PDF 版の方は、今まで通り、無料発行になっておりまして、会員登録とかしていただくとか、料金を払っていただくような面倒だとずに一切なしで楽しめるようになっております。こちらの方は、無料ですので、気に入った作品がありましたらどうしてとダウンロードしていただきたいと思いますし、KDP 版の方は、まあ、こちらの方は、今のところ2冊出てまして300円、250円となっているんですけれども、そちらの方も、よろしければ、ダウンロードしていただけて、どしどしと、なんでしょう、こう、我々の実験の、ね、いろんな形での、こうなんだ、なんだろうな。まあ、今のところ、こう、それぞれのね、売り上げ差数聞いてるんですけどね、だいぶね、やっぱ電子書籍を出せるに至ったはいいものの、やっぱウハウハ伝説なんかありえねえな、みたいなことを、なんかこうね、感じる次第なんですけどもね。まあ、そんな、願いもありつつ、まあ、両方とも面白い作品ではあるので、KDP マンも欲しいということは、そちらの方もぜひ、よろしければ、ダウンロード願いたいなと思い次第でございます。で、改めて、今週は新刊が2冊出ております。素晴らしいでしょう。行きましょう。
なんか新刊が出たっていうの結構すっごい久しぶりですよね。
そうですね。3月の頭のラプソディジーンが6ヶ月ぶりでしたからね。3月になって4冊ですけど、まあ、KDP 版含めて。まあ、KDP 版は、これ、まあ、実際にダウンロードされた方はわかると思うんですけど、PDF 版とはちょっと、KDP 用に、インドル用な形で、別の、仕組みとして、組版を別個でやってるので、で、それに合わせていろいろ、中身を、変えたりしてるので、まんまそのまんまっていう形では実はないので、まあ、その辺は、こう両方とも持ってる人だけが、お楽しみいただける、比較して楽しんでいただけるかなというところでもあるんですけれども、はい。で、今週の新刊が2冊ありまして、1冊は、KDP の方になりまして、1冊が PDF の方になります。KDP の方が、くれぐれも有料の方になります。で、3月の11日、名作ですね、これも先週の猫のことも名作なんですけれども猫のこそばはもう全ての人類が多分号泣なく意味が違った意味で電車の中で読んではいけないっていう
まあ人のいるとこでない読んじゃダメです
そうですねいや、いいんですけど、読んだ時点で多分隣のおばさんとかが元気出しなさいよ、みたいな感じで、なんか振られたやつみたいな感じに多分対応するとは思うんですけど。
なかなかあれは人様の前じゃ読めないですよ。
ちょっとね、本来はほら、スマートフォンとかで、こう、持ち運びできるっていうのが利便性としてデビューした時にあるじゃないですか。持ち運んで、電車の中でうっかり読んだ気にはっていうレベルのものなんで、いい本なんで、いい内容だし、これはもう、ぜひ、いろんな人に読んでいただきたいっていうね、内容は気持ちはわかるんですけど。
わかるんですけど、それ以前に、みんなに、どうしたのね、大丈夫なのしっかりしなさいって言われますから ね。
なりますよね。
なので、おすすめをするんですけど、あの読む場所はちょっといろいろ選んでいただいてって思うんですが、
はい、持ち運びするのが一番の目的なはずだったのに。
ですね。あのもしくは一シリーズ泣きたいとかね。まあ普通は人あの自分の部屋で ね読みなんで、あの臆面なく泣けるんですけど、まあまあまあ。で、もう一つの名作。これはこれで泣けるのかな、とある女の赤裸々な、エッセイを描いた名作。マドリン著、露出狂は剣才しないチラリズム、ですね。あの、へその表示が目印のやつですね。はい。窓原凛さんに、KDP マンでは窓原凛さんなんていうのかな確かな、なっております。ページ数、これページ数なのか ?413kb にってなってるけど。で、価格の方は、こちらの方は250円となっております。で、そうですね、KDP 版の方が、発行されたのが3月の11日になっているということですね。ね、こちらの方は、まあ皆さん、この表紙に騙されて皆さんダウンロードされたかなとは思うのですが、いや中身はあの全然面白いので、赤裸々すぎて、あのね、この露出狂エッセイって何なんですかってね、なんとなく聞いてるんですけど、どうも赤裸々エッセイの赤裸々の上位交換があるし、露出狂らしいっていう意見に一応今のところまとまってるんですよね。
いや、私の同級生 あの男性が、うん、もうかなりいい年のおっさんですけど、
うん、
なんか読んでむせび泣いてましたよ、違う日
あれあれこっちも持ち運びしちゃダメ
なんか違う日でむせび泣いてました
なんだろう
おかしい、おかしい。俺の長年信じてたことと違うとか言
って。何を信じてたんだろう
なんかむせび泣いてましたよ。女の子はこんなこと思っちゃダメ
あれ
それ聞きながら私たちは、あれっていい年してやんな、今まで信じてたのかよみたいな。
ああ、なるほど。じゃあそういう意味では、そういう意味では、あの、いろんな意味でいろんな人が泣けるんですね。
そうです、そうです。
女性は女性でそういう男性がいたってことに泣くし。そういう男性も当然泣くしと。
そうなんです。おまけにその彼は娘さんがいるんで。
え？
どうしようとか言ってましたよ。
あ、娘さんがそうなったらとかそういうことですか。まあ、消費情報を紹介すると、筆者自ら性裸に正座で、両立して書き上げた露出狂エッセイ、なぜなのどうして、小説ではね、もちろん性的描写はないはず、しかしついてしまった R18 指定。R18 指定ではなかったのかな。これ KDP 版は R18 指定なのかな。違いますよね。まあ一応アダルトっぽい、方面には確か、
したし、
と思うんですけどね。うん、で、表紙は、筆者通りすがりの女に飛び出して、モデルに使うとと。ね、5分で撮影に飽きるモデルを励ましながらという条件で、これ内容書いてねえじゃねえか。ま、読めばわかる性についてバッサリ切り込んだ問題作っていうのがここですね。はい。これが、中身です。バッサリ、バッサリしてます。辻切りのように。バッサリと。
切れ味いいですからね
、切れ味抜群です。痛みもなくあのように言ってますね。はいですね。で、まあ、この女子情報は、PDF 版の時に、作られたもので、まあ、それを、KDP 版の、いざないとして、そのまま、活用してるんですけれども、下の方についてるコメントの、数々というのが、その、PDF 版を読まれた時の、方々のコメントになります。ちょっと、今日紹介がいろいろあるので、まあ、ちょっと省きますが、いろいろ、短めの方がいいかな。いくつか拾うと、正幸さんが、成人男性向けと表記されていますが、ぜひとも女性に読んでいただきたい一冊。いや、もうね、ゲラッゲラ笑いました。ちなみに私も、オタクは称号、変態は褒め言葉だと思っております。はい。個人的意見としては、表紙の女性のつま先が非常に好きです。爪の手入れ具合がいい。エロコメントじゃねえか。もう一個、 しようかな。かゆいところに手が届く。そう、これが言いたかったのよ。と、女性陣のハートもわしづかみにすること間違いなしの一冊です。いい年をして、なんとなく恥ずかしくて目をそらしていたテーマに、マドリン寮は、果敢に挑戦してくれました。お上品ではないけれど、時にコミカル、時に真摯に、セックスに、取り組んだマロリンに拍手と。ですね。お上品ではないけれどって、ね。性についてあまりお上品でもねっていうのもありますけど、ある程度どうしてもぶっちゃけ感は出てしまうので、まあただそこにちゃんとなんかあの間取りなりのこう素直さとなんかこう人を楽しませたいみたいなあのコミカルさとかがうまくブレンドされてて、そこがやっぱ彼女の文章の魅力なんだろうな。
そうですね、あれはやっぱりもうマロにしか書けない文章ですよね。
うんですね。なので、ぜひぜひ、一体どんな何を書いてるんやと。まあ表紙買いしてもいいんですけど、まあ中身の方が本当、勝負だとは、ね、当然思ってはいるので、どんなエッセイを書かれてるのかというふうに、興味持たれた方はそちらの方で、ね、へそを持ち歩いてください。はい、ね、ということで、KDP 版はこれで、2冊になりますね。はい、まあこの その後順調に、KDP 版はいろいろ出していこうかなと思うんですけど、まあ、あのこういう形で前に PDF 版でもう、まあ、今はだいぶ動きなくなってしまったけれども、KDP の方でちょっと挑戦してみようみたいなタイトルに関してはこういう風な形で、PDF の方の配信を一旦、止めまして、で KDP の方でっていう形の、配信方式をちょっと取ろうかなと思っております。で、まあ、今後はまた同じようなタイトルも出るかなと思うんですけど、まあ、できればあの、ね、これがっていう風な、 なんか予告とかあればいいのかもしれないですけど、ちょっとなかなかあの一個一個のタイトルでバラバラで動いてるところもありつつ、でそれとは別に全くの KDP 版だけでの新作みたいなのも考えているようでございますですよ、うちの、 あの緑隊長は。
緑隊長いろいろと。
はいですね、あのね、あの仕事の忙しい時でもどうなんすかねみたいなところはなくはないんですけども、ああなるほど、はいはいはい。こちらの図書目録に関しては、そこを管理しているのがカーミヌーマーさんのようなので、更新作業がちょっとしばらくできないみたいなので、しばらくはちょっとあのその辺の食い違いが出るかもしれませんけど、ちょっとご了承いただいて、あの行方不明から戻り次第、行方不明から戻るって意味わかんねえな。それ行方不明じゃねえんじゃねえか、ただの旅じゃねえかっていう。戻ること前提っていうか、普通、行方不明になった人が戻るっていうのは、戻ってほしいって待ってる人が願うことですよね。
行方不明は。
なので、旅から戻ってきたら、暁にはその辺の更新作業をしたいと思いますので、ご了承ください。で、なんだっけ、そうだそう、KDP の方で、なんか、あの、新作で考えてるっていうのは、まあ、あるんですけど、あの、一応加藤隊長が考えてるのが、全くの新作で、なぜ絶版本は電子書籍になりにくいかっていう、あの、沢田屋みたいなタイトルになりますが、は、事実上書き下ろしに近いんじゃないかレベルで増加中っていう風に書いてあるので、ブログとかではね、あと、ウランの午後後とか、あの辺で、皆さんはご存知な、ところではあると思うんですけども、それをちょっと、KDP 版の新刊として、考え中らしいです。はい。さらに、ガラクエの、ガラパゴスクエストの一巻目も、やってる中という、完全にやり散らかし状態じゃないですか、本当に。どれかまとめた方がいいんじゃないのかな。でも忙しい方が加藤さんの敵には乗るのかな。いや、加藤さんが乗った一番いい方向で俺がいいと思うんですけど。まあいろいろ考えている最中ではあるので、立て続けにバンバン行くかどうかまではともかく、それなりに、発行していくと思いますのでよろしくお願いします。はい。で、 それとは別に、無料の PDF 版の方も当然発行しておりまして、今週も PDF 版の方の、新作が出ましたですよ。これも私が組版をしました。はい。
お疲れ様でございます。
いやいやいや、はい、3月14日なので3日前ですかね、金曜日とかかな、はい、に、発行になりました江ヶ崎シリーズ、江ヶ崎シリーズっていうのはあのイラストレーターさんたちの、絵が先に完成されている状態でして、でそれに対して、作品を、まあ寄せて、その絵に合わせた形の小説などを寄せるという形の企画シリーズですね。まあ、本来はあの作品があってその内容に合わせて絵を描くっていうのがあの通常の小説とかのパターンですけど、その逆なので絵が先っていうシリーズですね、やっております。まあ、この絵が先シリーズはあのいろんな、こう実力家、タケノコイラストレーターさんたちがどしどしと作品を寄せてて、今まで、いろんな形での予想外の、作品もあったり、いろいろ面白い作品があったりしたんですが、今回の3月14日に出た、江ヶ崎シリーズペテン師と身代わり、こちらが新刊になるんですが、このペテン師と身代わりは、タケノコの外の、タケノコではない人からの、寄せられた、特訓になります。総画をされているのがポンさんという方ですね。実はこのポンさんはまあ、この絵の方は本来はあのこのポンさんが、ピクシブの方とかで、紹介あの上げてた作品なんですけども、まあ、それを、ご本人に許可いただいて、それに作品を合わせるという形のことを、企画立てまして、まあ、企画立てたのは表示さんなんですけれども、でそれに、手を挙げたのが熊本の火の国の、苛烈、苛烈なの、なんだろう、猟奇娘。なんだろう、なんかいい言い方が見つからない。なんて言います、あの方を、こう、表現するとしたら。なんか、二つ名をつけるとしたら、
ギョンギョンさんなの。いや、もう私の中ではあの方は女王様なんで。
あ、女王様っすか。じゃあ、火の国の女王様。ファイヤークイーン。
ファイヤークイーン。
違うな。違うな。なんか違う。やっぱ違う。タケノコが誇る。まあ、なんでしょうね。新青年系と言いますかね。一人新青年系ですかね。失礼。はい。ね。読んだ人によっては、乱歩系だったり、夢の旧作系だったり、いろんな風な形の、読み方をすると思うんですけれども、まあ、タケノコ的には一応ラノベ側の、所属していらっしゃいます、黒見美沙夫さんが、作品を、寄せました。長かったです。148ページ。まあ、煽りキャッチとしては、下げに始まり、誠へ続く小さな男の大活劇ってことで、いつもの黒見さんの作品とかは割と、こう、なんでしょう、解禁寄りといいますか、まあ、ミステリーもあり、猟奇チックなところもあり、っていう、まあ、路線が割と主流じゃないですか。
ね、そう、まあ、そうですね。
はい。なんですけど、これはね、まあそういう路線とはちょっといつものあの黒耳さんのテイストではあるんですが、
そうなんです。私まだ、ね、最後までは読めてないんですけど、
はい、なんですけど、うん、あれなんですよね。これいわゆるはどういう本、どういうジャンルっていうとね、多分ね冒険小説って言った方がいいと思うんですよ。
そうですね、そうですね、確かに、はい、ちょっといつものなんていうでしょう、女王様のあれではないんですけど、
う
ん、
そうですね。ただ醸し出す雰囲気とか描きたい世界観そのものは黒耳さんの筆致から伝わってくるのでいつもの黒耳ワールドなんですけど、
そうなんです、なんだけど違うんですよ。
そうそうそう、なんか急に大丈夫かな。
さ さてさ。
いや、わかんない。くるもみさんの呪いかもしんない。さっき、なんか変なこと言ったから。
火の国から、火の国から何かが。
火の国からちょっと喉をやる何かをしたのかもしれない。黄砂は嫌だな。ええ。ちょっと、喉スプレーがあった。
いや、サデさんの喉やられて発酵クーヘルペスかよっていう。
え大丈夫ですか。
今日は発酵くんが痛いんです、痛いんですってなんか、ステージの中に言ってて、
はあ
で。どこが痛いのって言ったら、いや、なんかね、って、なんか胸んとこから後ろにかけて痛くって、とか言って、うん、へーとかって言ってて、ブツブツがあって、ちょっとおばちゃんに見せてもらう。
はい、
あんたこれヘルペスだわよっていう。
え？
なんかそしたら本人がヘルペスって聞いた途端にすごい痛いとか言ってましたけど、う
ん、聞いたらいきなり痛くなる。ブラシ棒逆効果。
聞いた途端にうずくんだけどとか言ってました。
傷がうずくって。はい。で、まあ、そういう形で、くるもみさんの、特有の、こう、なんでしょうね、こう、世界系だったり、ちょっと時代や、あの辺が、まあ、現代ものとはちょっと、違う形のテストにはなってるんですけども、まあ、全体としての、感想としてはやっぱ、冒険探、とある小さな男の冒険探という形ですかね。まあ、大活劇という形で、煽りにはなってますけれども。一応、なんか、表示さんからの、キャッチコピー的なものが、2つありまして、で、行くか生きるか2つに1つ、生への道を切り開け、詐欺に始まり、まことで続く小さな男の大活劇、というふうになっております。まあ、148ページなので、だいぶボリュームはあると思うんですけれども、その読み応えに恥じない、素晴らしい。まあ、どうなんかな、こういう冒険小説的なものっていう意味合いで言うと、黒耳さん的には初挑戦なジャンルなのかな、もしかすると。まあ、またいずれゲストでいらっしゃった時はちょっと、
そうですね、聞いてみたい
ところかなと思うんですけども。で、感想が一つついております。その企画、発案された表示さんですね。これが出るのを待っていた。ぐ。多分、握り拳でしょ。うん、多分、ヘルペスじゃないと思うんですけど、テンション高くてすみません、発案者です。最も自分がやったことといえば、以前からご縁がいただいて、ポンさんに映画先に、作品を使わせていただいてもいいですかとお伺いを立てて、たけのこ処方の書き手の皆さんにいかがですかとお見せした、だけなんですけれども、結果素晴らしく面白い作品を黒見さんが、書き上げてくださいました。まさに活劇、大活劇。何、損はさせません、小さな男のとある道行き、その目で解くとご覧あれ。ですね。どうなんだろう、これね、この絵から、あの話かっていうのはね、僕の中ではね、割とびっくりしてるんですよね。黒見さん、映画先シリーズとかだと割とこう、いろんなスタイルで作品を寄せられるんですけれどもね、皆まで言うなとか、ね、生首だけであの話を思い出すという、思い出すというか思いつく、あのセンスはやっぱすごいなと思うんですが、このペテン氏もね、この絵からそれかっていうのが、ちょっと、いろいろと予想外だったかなっていう気がしますね。
そうですね。私は今だから3、あと3分の1ぐらいで読み終わりなんですけど、
はいはいはい。
うん、でも今の時点で、この絵でこうなるかっていう感じですからね。
はいはい。うん、まあ、作品のタイトル、もともとの絵の時代は、海っていう、作品名なんですけど、 まあ確かに海は出てくるんですけど海出てくるんですけどペテン師と身代わりが出てきた出てくるのはあの二つのワードは黒海さんからのものなのでそうなるかと思ってね、ちょっとやっぱ黒海さん面白いなっていうい
やーやっぱりやっぱりこうなんて言うんでしょうね、うん、私いつもね黒海さんの話読むと、
はい、
その後になんて言うのかな、こう出てくる人間で他の話を見たいなっていう時があるんですよ、っていうか多いんですよ、
そのサブのキャラクターたちの、
サブのキャラで、もっとこう別の話書いてくんないかなって思うこと多いんですけど、
うんうんうん、
なんか今回はなんか続きがすごく読みたいんだろうなっていう、
うんうんうん、
うん、なんかこの小さな男の人生の続きを見たいなっていう、
うん、
まだ最後まで読んでないんで結末がまだ分かんないんですけどね、
はいはいはい、
うんうん、
そういう意味ではこう多分グイ割とねページに長い割にはねグイグイ読めるんですよ
そうなんです、
この辺はね相変わらず黒海さん相変わらずだなと思ってて、相変わらずの黒海作風なんで、こう死ぬほどルビを振るんですけどルビを振ったのは僕ですが、組版する上でね組版する上での、黒海さんの作品の場合は、黒海シフトとして頑張らないといけないんだなって、ルビ振りだけでものすごい時間かかるんだなっていうね、あれにはなるんですよ。
でも、ルビのおかげで、ますます、なんていうんですか、黒海さんの、なんでしょうね、無国籍風っていうんですかね、
はいはいはい、
あれはやっぱりルビあってこそっていう気はするんですよ。
でしょうね。
でも、クイハンさん大変だよなって思いながら読みますけど、ね。
ええ。いやね、まあ、僕まだクイハン2つ目で、まだまだ加藤さんのような手だれのような感じにはちょっとできてないんですけども、なら、ちょっと今回ので、まあ、これで黒海シフトも、なんかなんとなく気構えが分かったっていう感じがしますですね。ちょっと気合い入れないとみたいなね、はい、一本メガシャキとか入れないとみたいない
や、でもまだの方はぜひぜひ読んでください
ですね、はい、まあ、まだ出たばっかでもあるので、コメントも感想コメントもまだ一つだけなんですけど、もうどしどしと読んだ感想とかは下の方に、続けていただければなと思います、はい、でそれに気になった方は、他の黒海みさおの一応この辺著者のこの辺のポチッと黒海さんの名前とかポチりますと他に、書かれた作品の、一覧とかが出たりするので、まあこれを他のページのものに関しても似たような機能が、ついてるので、そういう形のも著者さんでこう検索みたいなのも、ぜひぜひ活用していただいて、もしかしたら知らない人いるのかな、これこの機能レーベルとかはもうあるかもしれないけど、私この作家さん好きっつってこの作家さんの名前もしくはね、 S さんが好きっつって S さんの名前のところとかってこれポチったこと今までないって人いるのかな、
いないとそれはいないと信じたいんですけど、
ね、うん、一応そういう機能ありますので、S さんの名前や、ね、著者さんの名前のところがこの書誌情報やら下の方に、こうなんだこうタンブラーとかツイートとかあって、この本に関連してその書籍の下の方とかにね、タグとかで、著者さんの名前とかついてるんで、そことこをポチっていただけますと、一括で表示されたりする、便利機能がついていますので、そういう活用もしていただきたいかなと思います。はい。なんか一瞬相当不安になったんですけどね、それを大丈夫かなと思いながら。はい。ということで、こちらの方が新作になっております。まあ、加藤さんがね、 あの B リーグのこの組み合わせがなかなかあのバタバタしてできない最中はなるべく僕の方で、この、無料 PDF 版の方を処理をしていって、そんなにむず、忙しくなければ修羅場修羅場また修羅場、一晩寝たらまた修羅場みたいなそんな状態じゃなければ、よく言えばなんかちゃんと週1ペースぐらいで、ね、なんかあの溜まってた分をちゃんと処理したいなという、願望はありますので一応次あたりは五木宮子さんの語り物かつくねランドさんの海を見るロボットあたりが次の候補になると思います。はい、のでまあつくねさんの作品は言わずもがな、多分ええー、話やみたいな感じになると思うんですけどあのいつもの白つくねの方なので
白つくね
あの黒つくねはあれです、あの商業版でのあのあのいわゆるうわーえげつねーとかこうなんか胃もたれする感じの階段とかあっちが多分黒つくねだと思うんですけどはい、なんで、なんですけど、ちょっとね、もう一つの、多分、語り物という五木さんの方のやつは、タケノコの方では多分初めての団長の形になると思うので、ちょっとね、なるべく新人さんに、の作品を、早め早めな形で処理していきたいなと思っておりますので、まあ、とはいえ、語り物だいぶ長いんですけどね。なんか普通に構成用のやつがあるんですが、それだけでもなんか200何十ページとかってぐはー長いっていう、長いって思ってたらで僕の方がちょっと仕事の締め切りがちょっとあったりなんかしてるので、まあちょっとリアル仕事とのあの兼ね合いもあるので、その辺はばらつきあるのはどうしてもしょうがないので、ご了承いただきながら、新刊を心待ちにしていただいてければなと思う次第です、PDF 版、そして有料の、KDP 版、Kindle 大根プルパブリッシングもう大根でいいや
大根、そういや大昔にあれでしたね、
はい、
シャーの本名がを言うときに、はい、なんか覚えるときにみんながあのキャベツレモン大根って覚えててぶん殴られたことありましたね、
パン
に。
ああ、キャスバルレモン大根を。
キャベツレモン大根で泣きながら殴られたことありましたよ。
泣きながらって別に泣かなくてもいいのに。
いや、あの当時のファンは熱かったですから。
ああ、いいじゃないですか。まあね、そういうそれぐらいってのは全然いいですけどね。あのね、例のほらこうクロバス事件みたいなことじゃなければいいと思うんですけどね。害がなければ。
そうですそうです、害はないですよ。
はい、というわけで、続々と、新刊出ておりますので、春からのタケノコはいろいろ頑張れよと、頑張るのでよろしくお願いしますよという感じですかね。まあ別に今のところ、どっちが優先とかってことも全くなく、KDP も PDF も大事にして、発行していこうと思っておりますので、ぜひ、我々の悪ふざけにお付き合いいただければな。うん、まあ基本は悪ノリな部分もでかいのでね。あの、わやっつって、できたーっつって、みんなで成果物を喜ぶっていうのが、タケノコスタイルだったりもするので、この辺を、我々作り手も、なんか読み手側も、なんか一緒になって楽しんでいただければな、というのが、一 一番なんかここみんなが幸せになれる気分なんじゃないかなと僕個人はそう思うんですけどね。
それが一番正しいタケノコの姿ですか。
ですよね。なんか気持ちとかノリとかがニョッキリ出てはニョキニョキになってニョッキリ出てはニョキニョキになってみたいなこんな感じなんじゃないかなっていうふうに僕は、思っておりますので間違ってないよねこれちなみに加藤さん、加藤さんこれ間違ってないですよね。俺の
間違ってない
俺の言ってること間違ってはないとは思うんですけどね、うん、もちろんあの真剣にやってるところは真剣なんですけど、はい、ということで、そんな、タケノコすごいよ、KDP 版 PDF 版両方ともよろしくお願いいたします。はい、東京電力使用率 80% まあ大丈夫かなこれくらいだと。
まあなんとか大丈夫でしょう。
ここのところちょっと気温がいろいろガタガタ上がったり下がったりがだいぶ激しいので、うん、なんか急に僕も今喉がやられたのがなんか変に気になってるんですけどね、うん、まあただのタバコの吸いすぎかもしれないので換気ぐらいは後でしようと思いますがはい、ということで、お知らせコーナーでございました、はい、あとはないかな、大丈夫かな、お知らせはですね、うん、大丈夫でしょうはいということで、頭の、免罪符コーナーが終わりました免罪符とか言うからっていう
まあ新しい法王外科も決まったことですし、はい、免罪符で、
はい、ですかね。はい、サデニョニラジオですかって何気なったはい、というわけで、ゲストのりょんりょんさんがたけってるとたけってるわけじゃないのか
たけってるわけじゃないんですけど
なんか、非常に爆発したい気分らしいという話を、ほのかに聞いているんですけれどもみかん臭を漂わせながら聞いているんですが
いやわ、なかなかに男の嫉妬は怖いなと。
ほう、男の嫉妬が怖い。
いやもうなんか入ってきた新人君がこれがもう脅威の甘えん坊君で。
はあ、はあ。
それがもうなんていうんですか、甘えん坊も二つあって。
うん。
こう女がこうなんて言うでしょう、よく言う母性本能くすぐられて可愛がるタイプと、
はいはい
はい、ならまあ問題なかったんでしょうけど、
うん、
彼の場合はそうじゃなくって、
うん、
年上の男性たちが、
うん、
なんて言うでしょう、こう兄貴面をしたがりたくなるタイプの甘えん坊なんですよ。
あ、うん、アピール対象が男なんですね。
そうなんです
、つまりそれは、りょりょさんの守備範囲と面白がる守備範囲というか
いや普段はバッチリ合うはずなんですけど、
はい、
あまりに生々しくて妄想もできないという
あれですね、こうチラリズムの、こう、理屈ですよね。あんまりもろ見せられると、逆に燃えないっていうか、エロく感じないみたいな。
そうなんですよ。
チラぐらいで勝手に妄想してるのがちょうどいいっていうやつですよね。
そうなんですよ。うん、そうなんですよ。よく言うBL パフみたいに、いかにもなんか仲良しみたいな芝居されると、ぶん殴られ、殴りたくなるっていうやつ。
なるほどね。
はい。でももう、お兄ちゃんたちが構え倒してるんで、
はあ、
もう、勘弁してくれよって思ってたら、その構え倒してる方の片っぽの、
はい、
彼女がちょっと今非常に彼にジェラシー感じてるようです。
その甘えん坊の彼氏で、ね、甘えん坊の彼ね、新人君に、はい。
もうなんか見てて、どういうこったいこれ。
皆さんこれ多分怖い話ですよ。 怖い話ですよこれきっとい
や近いうちに怖い話になるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、絶対なんか嫌な予感もしなくもないですが
すっごい嫌な予感してるんですよ。
うん、
でまあ、今んとこ一番被害こう持ってんのが、あの、八甲くんなんで。
ああ。
それ、八甲くんストレスが溜まって、ヘルペス出ちゃって。
え、ストレスなんすかね、それ。ストレスでのヘルペスはちょっと、どうなんでしょう。
いや、もうなんか見てて、いや、私の楽しかった職場を返して、みたいな。
あね、いつも通りね、楽しくなったらね、よかったもの。ストレスって。
いや、まあ、な結局、その、なんていうんでしょうか、もう、なんていうんでしょう、一番その、その、魔性の甘えん坊に惑わされないで、
はい、
うん、普通の付き合いしてるのは八甲くんなんですよ。
はいはい。
そちら、その、それ以外の男の人、4人ぐらいがちょっと、自分が八甲くんの兄貴になりたいみたいで大変なんですよ。
え、八甲くんの兄貴になりたいの？
八甲くんじゃない、ごめんなさい、新人くんの。
あ、びっくりした、
新人。そうなんですよ、魔性くんの兄貴になりたいみたいで。
は
い、
新人くんは魔性くんね。
魔性の甘い子です。
八甲くんは、あれですね、りゅんりょんさんと仲のいい、いわゆる、普段子系ですよね。はい。はい、
で普通の本当にもう普通の男同士の本当に同僚としての普通の付き合いしてるのが八甲くんなんですよね、甘い坊くんと。うん。で、なんだけどもなんかこう、要は、他の方々はなんか自分に一番甘い坊くんが懐いてほしいみたいな。もうなんか私見ながら、もう妄想どころじゃないわよ、なんとかしてよ、みたいな。
さすがに、そうか。その、なんか、諸見世論理は、なんか、エロに例えると分かりやすいな、本当に。確かに。
本当にそうなんですよ。
いやー、ちょっとね、チラリズムで、今のは毛だったのか毛じゃなかったのかっていうところで楽しみたいのにもかかわらず、みたいな。
文字開脚されたってよ、
はい。いや、そこは、諸見世されてもと。
そうなんです。
あー、エロって難しいな。
難しいですよ。で、また、その中の、まあ、その、甘えん坊くんに、
はい、
まあ、言葉変ですけど、まあ、甘えん坊くんに一番惚れてるよね、あんたっていう風なタイプの人が、とにかく八甲くんにジェラシー感じちゃって大変なんですよ。
はぁ。
そうしたら、その、一番ジェラシー感じてる、その男の人には、
うん、
奥さんと彼女がいるんですよ。
うんうんうん。
まあ、奥さんはまあ、私も知らないからいいんですけど、
うん、
彼女が、甘えん坊くんにすっごいジェラシー向け
て女性が男性にジェラシーを感じてるんですよね。
もうなんかね、もうそのジェラシー燃やしてんのあんたわかんないのかよっていう。もう近いうちに何かが起こるわよ、これっていう。
うん、
空気がビシバシだよ
って言うんですけど。いやー、何事もないといいんですけどね。
まあ、そしたらなんか、もうちょっとしたらなんか、あの、新人の女の子、ちょっと家庭の事情で、あの、女の子のスタッフが一人辞めちゃったもんで、
はいはい、
近いうちになんか女性が一人入るらしいんで、
うん、
それに私は期待をしてるんですけど。
ちょっと、あの、職場の、あの、いろいろ、こう、関係図的なものが、ちょっと変わればいいなと。
なんです。私の、不女子が幸せな職場を返して。
不女子が幸せな職場ってどういうことですか？え、不女子が幸せな職場っていうのは、その、魔性くんがいなかった時ですよね。
そうです。あの、そう、魔性くんが入ってきて、しばらくの間はまだ幸せだったんですけど。はい、うん、もうなんか1ヶ月過ぎた頃からおいおいどうするよっていう状態で、
ああまたそういう嫉妬とかが、いや、まあもうご本人はね、当然嫉妬は嫉妬のつもりで嫉妬してでしょうけどね。それを周りがどう思ってるか、気づいてる人気づいてない人いろいろいるでしょうしね。
そうなんですよ、もう。
女性ほど気づきやすいのかな、やっぱな。
女の方はもう、ね、気づきやすいんですけど、
はい、
で、まあ、男同士だから、もう、なんていうのかな、こう、同僚として仲がいいとかいうふうに自分たちは思ってるけど、周りから見たら、違う、違うみたいな。
うん、
だから、この前もなんか、だから、その、甘えん坊くんの、
うん、
よく行く、ボルダリングスタジオのスタッフで、こう、一緒になる、仲のいい人たちがお店に来てくれたんですよ。
はい、うん、
だから、当然その仲良く喋ってるじゃないですか、はい、その人たちと。
うん、
おそらさんで、なぜあんたがそこに割り込んでいくんだみたいな。
は
その一番懐かせようとしてる人が、あんた入るくまなくていいからみたいな。
ああ、それは確かにね。どうしたのかな。
もともとでまたその、まあ、スネオ君と呼びます。その人を。
はいはいはい。仮名ね、はい。
そうなんです。仮名スネオ君なんですけど。はい、そのスネオくんは得意分野はまた全然違う分野なんで、ボルダリングとかなんとかは全然興味のない人なんですよ。
はいはいはい。
それがなぜあんたそこまでボルダリングの話に突っ込む？もうなんかでデスクでパソコン叩きながらどうするよこれどうするよみたいな。
どうなるのかな。
魅力ね。
そんなに魅力なんですかね、その魔性くんは。
なんて言うんでしょうね。とにかく甘え上手ですよね。もうとにかく私、女の私が見てて、うーわーって思いますもん。かなり今までの人生、女いっぱい周りにいたんで、
うん、
甘え上手な女いっぱい見てますけど、
はい、
おー、レベル違います。
へ
ぇー。うまいですよ、とにかく。で、あざとさを見せないから、余計なんか怖いんですよ。
ああ、腹の底で何を思ってるか。
うん。
へぇー。怖いなぁ。
怖いですよ。で、またもう、彼が絶対そういうとこ普段お首にも出さないし、
うん、
男の人は絶対気がついてないかもしれないんだけど、ものすっごい自分大好きな子なんで、
うんうんうん、
うん、多分あれはね、女じゃないと分かんないと思うんですよ。
ああ、その感じるのが。
そうです、そうです。もう感覚的に私なんかが、まんぼうくん見てると、男見てる感覚じゃなくて、女同士見てる感覚なんですよ。うん、
はあ、はあ、
うん。もう、ほえーとか思って。
まあね。人もいるだろうけど、なかなか
。そうなんです
よ。なかなかそんなところで、こう、ひょいっと超えちゃうような、超越するような人がいるんだと思って。
そうだ、そうだ。
別に、あれですよね。別に、釜とかではないですよね。その、入学的なところに、ね、の位置にいる人はではなく。
ないんだけど、ないんだけど、私とタコ君はちょっと決め打ちしてますけど。
はあはあ、
男いけるでしょこの子みたいな。
はいはいはい。
いか、いけてたでしょみたいな。
ああ。何股に挟んだのかみたいな。股に挟んだ方がおかしいな。
入れちゃったみたいな。まあ、うん、あれなんですよ。パッと見、よくお客さんとかなんかが言うのは、
うん、
今度来た子って玉木宏に似てるよねってのはよく言われますからね。
はあ、玉木宏系、うん、
なんですよ。うん、
玉木宏系で、どうなの、玉木宏系って甘えん坊系なのかな。まあ、ご本人は違うでしょうけどね。わかんないけど。
玉木宏も結構甘えん坊系ですよ。
あ、そうなんだ。
はい、女から見ると。
ああ。勉強します。勉強してどうするのかわかんないけど。
そうなんですよ。だから面白いんですよ、見てたら。もう、あ、だから常連さんの女性の中でも結構彼のファンっていうか、
うん、
いらっしゃるんだけど、
はいはいはい、
女の人 人に対してはそうでもないんですよ。
うん。
うん、とにかく男に対して非常に甘い上手なんですよ。
なんだろう、スタンドがそういう風に発動してんのかな。
そうなんでしょうね。で、なんかで話してたら、いや、一応でも彼女もあれですよ、今遠距離だけど彼女もいますから、もう私と八甲くん心の中でその彼女には意義があるのって聞きたかったんですけど。
ああ。まあね。
グッドが落ちましたよ。でもなんかまだね、その男に甘え上手でとかいうのはいいんですけど、その問題のスネオくんの彼女の男とにかくの日々恐怖の色が増してくる目の
何度も言います、女性が男性に対しての嫉妬をしてるわけです。はい。何度でも注意しますけど、女性が男性にですよ。
本当に私と八甲君と何かがあるよねって。
うん、まあね、知らないところでね、うん、職場以外のところでばったり鉢合わせて何かあったかもしれないしねっていう。
そうなんですよ。まあ、またでまたね、スネオス君ももう、いやあんたそれもう本当に私この前もう笑っちゃったんですけど、うん、なんかその魔性の甘えん坊くんが休憩時間、まあ、ちょっとその日のお客さんの状態なんかでこう何時から何時ってきっちり決まってないんですけど、
はいはいはい、
でのが、まあ、一応1時間ぐらい休憩に行くんで、
うん、
そのもう甘えん坊くんが、まあ、職場からいなくなったんですよ、
はいはい、
そしたらなんかもうね、本妻さんの犬間に あの愛人のご機嫌取る亭主みたいな感じで、
はいはいはいはいはい、
もう彼女のところにすっ飛んでって、なんか一生懸命ご機嫌取ってるんですよ、
うんうんうん、
もうなんかそれ見ながらもう何なんだろう、私目の前でなんでこんなこと見てなきゃいけないんだろうって思いながら、
そうね。見せられてもねっていう。見せられてもストレス溜まるだけですからね。言うわけにもいかんしみたいな。まあ、ここはね、今仮名なんでね、全然大丈夫ですけど。
ね、それ見てて、それで、結構その、スミオくんは、もうその、まあ、で、まして、その、なんて言うんでしょう、あの、八甲くんと甘えん坊くん同い年なんですよ。
はいはい。
だから、共通の話題とかあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、だから、こう、バカ話みたいなのはたまにしてるんですよね。
はいはいはい。
うん、そしたらなんか、それにスネオくんが、なんであんたそこで嫉妬すんのみたいな。
ああ、八甲くんに嫉妬してんすね。はい。
で、結構、八甲くんにここ2週間ぐらいきつく当たってたんで、
はいはい、
で、八甲くん、ヘルペス出ちゃったよ。
めんどくせえ。いや、これ多分聞いてる人も、それはめんどくせえわと思うわ。ヘルペス出るわと思うと。
もうね、もう見てて、もうこっちがもうイライラしちゃって。もうなんかね、私半分心の中でもう、いっそのこと彼女包丁でも何でも持ち出してくんないかなって思ってるんです
よ。ああ、もう一回白髪超えてこいと。ああ
。そうなんです。またそのスネオくんもスネオくんで、まあだから、まあ極端な、はっきり言っちゃえば、その彼、うんうん、彼女とは不倫なわけですよね。
うんうんうん、
奥さんも子供もいるから。
うん、
そうしたら、もう私入った瞬間から、まあ不倫カップルなんだって一目見たらわかるような感じなんですよ、空気として。
はいはいはい、
けども、周りのみんなももう見て見ぬふりだから、ああ、大人の対応しなきゃいけないんだと思ってほったらかしにしてたんですけど、
はいはいはい、
うん、そしたら、うん、なんか、で、まあ、私の後に、当然、八甲くん、はい、八甲くんじゃない、甘えん坊くん入ってきたんですけど、うん、なんと、スネオくん、甘えん坊くんに自分が結婚してたこと隠してましたからね。
男同士ですよね。なんで隠すのかな。愛人の方はわかりますよ、隠すのは。で、世間体やらないやらで、
はい。
なぜ結婚の方を。いや、話す機会がなかったのかな、何なのかな。
いや、それでなんか、私と、 八甲くんと甘えんぼくんと、で、あ、そうそう、それで辞めたスタッフが、お菓子持ってきてくれたんで、
はいはい、
で、そこで、まあ、ちょっと休憩時間なんかが、ずれたりとかしてるんで、
うん、
お菓子持ってきてくれた時に、それしか、その4人だったんで、なんやかんや、くだらない話してたんですよ。
うん、
で、そこで、なんかの話で、なんか、あ、そうそう、それで、甘えんぼくんが、
うん、
今日、スネ夫さんなんで休まれてるんですかとか言うんで、
うん
での何にも本当に考えないで、私とそのスタッフの女の子が、あ、なんか、あれみたいだよ、なんか娘さんのなんか学校行事がどうしても外せないからとか言ってたよとかって言ったら、
うん、
えとかって言うんで、うん、えってとかって言ったら、そしたら甘えん坊君が八甲君に、スネ夫さん結婚してるんですかって言ったら、八甲君が、えって娘さんもいるよって言ったら、嘘嘘聞いてませんよみたいな。もうなんか三人がちょっと背筋寒くなって。もう。
まあ、発行じゃねえ、その甘えん坊くんのキャラが女性だったとしても大変なことではあるけれども、男性なので余計わけがわからないっていうか。
もうなんか、そこ、もう甘えん坊君以外の3人の頭の中で、スネ夫何がしたいんだよ、あんた。
そうですね。一人の男が確実におかしくなってますね。
おかしくなってるんです、確実に。
うん、おかしいな。なんかスタンドを、誰かスタンドを使ったのかな、なんだろう。まあ、いますけどね、なんか世の中には。人知れぬスタンド能力みたいな、なんか超能力ではなく、霊能力でもなく、なんかそういうスタンドを持ってる人みたいな。
ね、
よく、ほら、人に相談されやすい菩薩系の人みたいなね、感じの変なスタンドを持ってる人はいますけど。うん、いや
もうなんかこうなっちゃうともう、もうシャレになんないわ。
とりあえず無事を祈るとしか言いようがないような。とりあえずは、りょうりょうさんと八甲くんの無事を祈りたいです
。もういいんだ、もうどうでもいいんです。もう、あ、私と八甲くんが無事だったら、まあ、あとどうでもいいです。
うん。
もう本当にもう見ててめんどくさいじゃん、鬱陶しいし。
まあまあ鬱陶しいさな。鬱陶しいし、どっかで吐き出したい気持ちはよくわかりますわ。
もうね、あんまりもう鬱陶しいんだけど、とにかくスネ夫あんた何とかしろよっていう。
うん、うん、ねえ、あー、
でこの前そんな空気の中で棚卸しなんですよ。
やだなぁ。
もうなんかおかげでもう私と八甲くん働いた働いた。
それは紛らわすために働いたのか、それとも人手的になぜかこう足りなくなる感じで働いたのかな。
両方あったんですけどね。
うん。働け、せめて働け。
もう心の中でせめて働けよみ
たいな。よく、なんだっけ、ほら、キャバとか、風俗場とかに入れ込む人とかが、なんかおかしな狂い方をするパターンよくありますけど、いやいやいやいやっていう。
まさかね、同じ職場の男の子におかしくなるかあんたみたいな。
ねえ、まだなんかほら、キャバに入れ込むとか風俗場に入れ込む系ってなんか その道を一回通った人みたいな、先輩みたいな感じの形のしてなんかこうアドバイス的になんかいる人いるじゃないですか。まあ別にどことは言わないけど、同じ職場にいたとしてもね。なんかそういう人からのね、何気あってで、まあまあそれでも行く人は行っちゃって、で、なんかこう、はしか的にかかって、あ、いや、やっとはしか戻って、治ったね、ポンポンみたいな感じで帰ってくるの待つのはありますけど、 このパターンはどうなんだろうなっていう。
もう私なんかはもう帰ってこなくていいから、もう向こうでどうにでもなってくれみたいな。
ねえ。まあ、もともとこじれてましたけど、そのね。
そうなんです。もともとこじれてましたけど。
もともとこじれてるけど、余計わけわかんないこじれ方を。
もうなんか、本当にもう見てる方は勘弁してくださいこれ以上はっていう、
ですね、なんか、うん、何をこうどう助言することもなく、ルンリョさんの無事を祈るしかないのですが僕は助言しようねえじゃねえかこれ人生相談でも何でもなくただ単に吐き出したいだけなので
もうなんか、いや、私と八甲くんって基本的に根っこがよく似た考えなんで、
はいはい、
別にそう職場で友達作ろうとかなとか思ってないので、
うんうんうん、
仲が悪かろうが何しようがもう仕事はとにかくするから、
うん、
割り切るからっていうタイプの人間なんで、別に何があってもいいんですけど、はい、何があってもいいんですけど、私たち巻き込まんでくれっていう。
まあ、そりゃそうです。そんな。
働きの割はいくらでも働いてあげるんだけど、お願い巻き込まないで。
あ、こういうのを保証してくれる保険とかないのかな。
ないんです、本当ないんですかね、こういう。
ね、何保険っていうのか知んないですけど。
そうなんですよ。
ね、嫉妬ドロドロ保険？何？
そうなんです。今日もお昼行ったら12時半ぐらいに運ぶが、痛いとかってどんな風に痛いの？いや、心臓の辺がキュッと痛いってことで、私があんたそれって更年期障害のおばちゃんみたいじゃんとか言ってて。
はいはい。
でもね、こう心臓、後ろの辺も痛いよーとかって言って、でもね、ちょうどツイッターで、メイテイさんがヘルペス
に。はいはいはいはい、言ってましたね。
うん、それでなんか、後ろも痛いとか、あばらが痛くって、あばらが痛いなんだ、それヘルペスじゃないのってチラって言ったら、うんうん、ってヘルペス、そんなこと、あれだな、骨痛いんだよって、いや、最初骨痛いよって、とか、パッと見た。ブツブツがあるとか言って、おばちゃんに見せてもらって言ったら、ヘルペスなんです。
とりあえず、何も発酵が悪くないので、早く無事治癒していただくことを祈るけど。
そうなんですよ。発酵君またこの前ね、彼女と別れたばっかなんですけど。もう不幸のどん底って。
お用紙じゃないですか。なんか、美味しいものでも食べさせてあげてくださいよ。なんか。
なんか、まあ、ちょっとこう、いろいろ、この前からギフクシャクしてるんだ、みたいな話は聞いてたんですけど、なんか、この前3日間2人で、鎌倉行って、江ノ島で、なんか生じゃなかったけどシラス丼食って帰ったら分かることになりましたみたいな。
シラス丼に何があった？いやシラス丼のせいじゃない。今現在ニョギニョギラジオは完全に OL の給湯室状態です。完全に給湯室状態です。
もう完全に急増室で、OL同士の会話です。
はい。もうお茶が冷めようが何しようが。
もうだから。
大変な職場だ。
もうなんです。もうちょっとここんとこ、八甲くん不幸のどん底なんですけど。
いや、なんか立ち直っていい。ね、まあ、立ち直ろうとしてるところにその追い打ちであるでしょうからね。
なんかそれもなんか、鎌倉行って、鎌倉と江ノ島回ってきたって言うから、それで私がなんとなく、昨日まで旅行に行ってって次の日出勤してきて、鎌倉江ノ島行ってきたよとかってお土産くれたんで、
うん、
って、でもあんた、世代が違うのかなって言って、何がって言うから、私たちの時代ってさ、江ノ島行くと別れるって言ったよとかって言ったら、縁起でもないこと言わないでくださいよとかって言ってたら、その日の夕方に別れましょうってメールが来たんです。
なんか、スイッチ入れちゃったのかな。なんだろう。 ありましたね、なんかそんな都市伝説。
なんか、江ノ島ゆくとあんた弁天さんが嫉妬して別れるんだよとかって、その日の朝にお昼前にワーキャー言ってたら、そしたらなんか夕方になんで、なんか別れよってメールが来てるんだけど。
弁天さん勘弁してやってください。うん、
で、そうしてたら男の嫉妬が炸裂して
、うん、大変だな、もう
本当大変ですよ。で、職場はそうなんですよ、職場はそれだし、で、なんか来月出席する予定だった披露宴は中止だか延期だかになったし
大丈夫ですか、なんかなんか変に渦巻いてますけど大丈夫なんですかね。
渦巻いてます、最近私の周囲。うん、で実家のあの廊下の彼はいなくなったし、
うん、あ、それまあね、もう全然知らない人は知らないでしょうけど、そういえばまだ何にも、あの、
あ、そうなんですよ、
原因分かってないんですよね。
まだ原因分かってないんですけどね、はい、なんか突然いなくなっちゃって、
例のね、
そうです、例の
これ多分ね、あの以前のあのニョキニョキラジオ聞いた方は多分知ってる、あのお聞き覚えのあるお話だと思うんですけど、りょうりょうさんのあのいわゆるちょっと階段っていう割にはまあそんなに怖いっていうものでもないんですけど、
はい、
はい、りょんりょんさんのお家に、実家の方でしたっけ、
そう、
実家の方にいらっしゃった、廊下にいる人
あの最初は小学生の格好だったんですけど、はい、いつの間にやら高校生に成長してたという、はい、廊下の片隅にじっと住み着いてた彼なんですけど、
はい、
ね、いきなり姿が消えまして、
ね、
うん、
なんか何があったのかなみたいなね、
なんか分かんないんですけど、いきなり消えまして、で前も時々こうさまよってんのかどうか、2、3日いないとかいうことはあったんですけど、
はい、
そもう私が気がついてからもう5ヶ月ぐらいないんですよ。
あらら、
うん、
結構長い、長い家でというか、なんというか、
うん、かなんというか、ちょっと彼女でもできて彼女のとこに行っちゃったのか、
あ、もしくはね、あのスネをダマクラかしてるかわかんないですけど、え、スネオの異変それ、
うわ、どう
そんなことはないと思うんですけど全然関係ないし、
まあ、なんかいきなりいなくなっちゃって、
うん、ね、まあね、もともと別にあの害をなすものもなく普通にいらっしゃっただけの、ね、方ですからね。
ただとにかくあのうちの、妹が姪っ子をかなり怒ると、
うん、
疲れ飛ばすとヒューッと現れるっていう
大丈夫かいって姪っ子ラブさんっていう、
そうなんです、あのそれまでは私以外の人間には誰も見えたことがなかったのに、
うん、
あの妹だけには見えるようになっちゃったという
あれ
もしかも必ずメイクを叱り飛ばした後に
ピンポイントじゃないですか、もう比較的意思がはっきりしてますね、その現れ方は。
そうなんですよ、
まあ、いじめないであげてっていうい
や、それもね、あの次女の方しかった時には出ないんですよ、
うん、
長女の方だけなんですよ、
つまりその子が気に入られてんのかな、ラブな。
気に入られてんのかラブなのか。
うん。
同じはいなくなっちゃうし、で、あ、そうそう、で、だからこうさっき言ったみたいにお店でも棚卸しがあったんですよ。
はい。
なんかね、なんかそれあのタイムラインで流してたら上沼先生が、うん、いや、でもりょんりょんさんとこのお店の棚卸しってなんかありそうだねって言ったら何かがあっちゃったんですよ。
上沼さんも余計なスイッチ入れたな。余計なスイッチ入れましたね本当にいや、まあ、そうなると本当にそうなるとは思ってないでしょうけどね、ご本人は冗談で言ってただけなのにっていう、え、なんかあったんだ
いや、あのだからもともとお店 がまあ古い割とお店なんですけど、
はい、
あの5年ぐらい前か6年ぐらい前かに、テナントで入ってる場所の、
うん、
あの本来は別の店だったところもがやめ出ちゃったんで、
うん、
そこも一緒にしてかなり広げたんですよ、
うんうんうん、
でなんかでまあ一応棚卸しだからあの商品そのものも全部こう計算して
そうですね、
あのするんですけど、
はい、
あのなんていうのかな、完全にその商売とは関係ないあの見本品やなんかですよね、現金と関係ない見本品なんかの古いものなんか置いてある倉庫があるんですよ、
うん、
で一応そこの中ももう絶対いらないものあるから、もうついでだからそこも出していらないもの捨てるなら捨てるでしようよみたいなことになって、
はいはいはい、
でまあ一畳あるかないかぐらいの倉庫なんですけど、
うん、
まあ、そこのままバーッとこう引き出してたんですよ、
うん、
でもそこの倉庫っていうのがもう、かなりそこの倉庫をもともと作ったのがかなり古くて、もう10年ぐらいの間に見本品をもう次から次へ入れてたみたいなんで、
うんうんうん、
でもだから店長も前の店長だったかその前の店長だったかの頃からのものがあるからとか言って、でずっと出してたらもういわゆるそのランタンの見本だとか、本当いろいろ、でも特にストックとか、あの、登山靴とかってモデルチェンジすると、
うん、
機能的にもう昔のものって使えなくなるものがいっぱいなんで、
うんうん、
どんどん古いのが出てきて、
うん、
で、そうこうしてたら、あの、なんていうの、古いタイプの、あの、ランタンが出てきたんですけど、はい、あの、まあ、それもこう、ガスじゃなくてオイルランタンの方だったんですよ。
うん、
で私もそんなにそのアウトドアなんかそのする人間もそんなに周りに いなかったし、
うん、
で、ってオイルランタンで、ガスランタンはまだ使ってる人間いるんですけど、オイルランタンなんか使ってる人間いなかったんで、
うん、
へーとかってふっと持ち上げたら、なんかそこで手の上のなんかガサって紙の、
うん、
あの、ガサって何かくっついてるんだとかってふっと、で、私と、もう一人隣にいた、あ、チーフかな、チーフとが、
うん、
なんかこう、ランタン持ち上げてそこを見たんですよ。
はい。
二人が。二人が、もうそのまま無言なんですよ。
うん。
なんでここの底にお札が貼ってあるのかなみたいな。
は？
なんでお札が貼ってあるのかな、このランタンに。
ランタンの下にお札明らかに貼ってあるんですね。
貼ってあるんです、明らかにべったりって。このランタンは私が持ってるんです。
は？
持ち上げちゃってるんです。
ですよね。
どうすればいいのかな。
下ろせばいいのかな。どうしたらいいんだろう。え？
どうしようかなって思って、何チューフチューフで隣でも向こうのまま二人がじーっと。どうしようかなって、モチーフ絶対手なんか出してこないし。
そりゃそうでしょうね。
で、そしたらそこに甘い僕が来たんですよ。
はいはいはい。
なんかありましたって言うから、まあ私その時自分でも後から考えたらよくとっさにやったなって思ったんですけど、
はいはい、
これどうしていいかわかんないから社長にどうするか聞いてきていいってそのまま持たれちゃった。
グッて押しつけて、
もうそのままグッと押しつけて社長に聞いてみてやる
まあでも最善の策はそれかなそれしかないかなでその後が
でなんかだからもう大半のもの捨てたんですけど、
はい、
でそしたらなんか社長がなんかそれをうん、どうも、見えないように箱にそのままランタン入れて、
うん、
で、そのままなんかそこの倉庫の奥に置いてあるんですけど、
うんうんうん、
何があったのかは全然聞きたくもないし、
まあね、
もう本当にね、びったりそこのとこに、結構大きめのランタンなんですよ。
どれくらいですか？
ね、だから直径が何センチぐらいとかな、これ、両手ですこっと思って、
うん、
あれだから多分一番大きいサイズだと思うんで、直径多分ね、15、6センチあると思うんですよ。
ああ、そこそこに。
うん。で、その底に本当にペターって貼ってましたから、一枚きれいに。
まあ普通は僕だってそんなとこ貼らないですからね当たり前ですけど、いや貼るっていう方いらっしゃるんだったら挙手してくださいねいやそれは貼るもんだよっていう人だったらともかく、まあ普通は貼らないと思うので、なんか意図があったのしか、まあ、考えようもないんですが、
テープかなんかがついててくっついちゃったとかいう感じじゃないんですよ、
はい、
もうきっちり貼ってるんですよ。
考えたくないけど考えられる方法は何かあったとしか思えないな
でも本当に正直私涙出そうでしたもん、なんで私これ持ち上げちゃったんだろう。
そうですねっていうか普通そんなとこにあるとは思わないので、別にね普通は無警戒にあげますよねまあその後何にもないんですよね。
一応何にもないんです
よ。ああよかった、何にもない方がいいです
おかげさまで何にもないんですけど、まあでもあの変な言い方ですけど、こうお化け的なことがない職場っていうのは私初めてなんで、
はいはいはいどういうことですか、今まで必ずあるみたいな言い方ですけど
いや今までありました必ず、
ってことは今回のそれがまあ類するものとしてはそれが初めて
なんですけど、でも特に何にもそれから、まあ、それまでもないしそれからもないんで、
はいはいはい、
特に不思議なことは、
あ
だからかあのランタンだけがなんか曰くつきなんだろうなと思ってるんですけど、
なるほど、うん、じゃあ逆に言うと早めに処理できたっていうことで、
っていうことなんです、覚悟決めたぞみたいな感じだったんで、
はい、
うん、あの昔の今までの職場がひどかったんで
そんなに何個もあるもんなんですかね、俺分かんないですけど、それは人によりけりなのかな、それともそういうもんなんですかね、あ、うん、
まあだから一番最初も役所だったんで、
はい、
お役所は大体曰く付きの場所にの土地に建っていることが多いんで、
はい、
まあ、これは別に不思議でも何でもなかったんですけど、うん、でその後に働いたとこは何でもなかったかな、
うんうん
うん、それはあとその後すぐ働いたのは警察署の近くだったんでそれは何ともなかったんですけど、うん、その後のあの職場は事務所が、
うん、
あの同じ会社なんだけど3カ所ぐらい移転してるんですよ、場所変わって、
うん、
3回ぐらい、
はい、
3回ともなんかIT 業界まだ忙しかった頃だったんで、
はい、
結構みんな平気で夜中残業とかしてたんですよ、
うん、
もうそれとかもフレックスじゃないけどあんまりしんどいともうあの夕方一旦帰って、
うんうんうん、
夜中にまた出勤してみたいなことを平気でやってた時代だったんで、
うん、
そしたら、まあ、最初のところはちょこちょこちっちゃいことがあったんで、そんなに気になるようなことでもなかったんで、
うん、
で、次に変わった事務所のところが、あの、ね、社長だけ何にも経験しないんですよ。
社員が、
全員
と。社員は全員と。
そうなんですよ。ファックス、当時は全部感熱紙のファックスですよね。
はいはいはい、
うん、そしたらこう夜中の1時半ぐらいにこう、うん、仕事してたら、
うん、
なんかファックスの、受信音も何にも聞こえないんですけど、
うん、
いきなりね、真っ白いままの感熱紙がダダダダダダって出てくるんです
。怖い怖い怖い。嫌だ嫌だ嫌だ。気持ち悪い気持ち悪い。それ、予診部は霊霊現象じゃなかったとしても気持ち悪い。
もうなんか最初の時は本当にもう涙出そうになりましたけどね。
怖い。
それはなんかみんな一回ずつぐらい、一回は必ず経験してたんですよ、それ。
通過儀礼なんですか、そのファックス。
で、あれはみんな経験してました。それとか夜中じゃなくて。
あ、まあ、社長以外は。
そうなんです、社長以外
は。社長以外
は。社長が、だから社長に買い替えてくれって言っても使えるとか言われて。
まあ、そりゃそうでしょうね、社長的には。
そうなんです、だから夜中だけじゃなくて、あの、昼間でもあの、なんちゅう、みんなが出払っちゃって、一人だけでお留守番してるような人いるじゃないですか、はいはいはいはい、仕事しながら。はい、その昼間でもダーッと真っ白なの流れ出てたりしてたんですよ。
はぁ。
で、もう本当にもうその、もうみんなもう最初の時はパニックで、本当にあの、電話のコード引き抜いたりしてましたけ
ど。仕事になんないじゃないですか。
なんですよ。もうでもまあもう、まあファックスだし、別に呪いの文字が出てくるわけでもないし、みたいな感じ。
まあそっちの方が気持ち悪いは気持ち悪いですからね。そうじゃないだけまだ、なんかこう、気を落ち着けようがあるみたいな。
で、まあ、でそこがそこのだからビルっていうか建物が、すごいなんて言うんでしょう、そのあたりの土地だからすごくこう繁華街っていうよりも駅に近いすごい便利ないい場所なんですけど、うん、オーナーさんがもともとその辺の大大地主さんで、
うん、
まあ自分のあの本当に税金対策のために建てたような建物だったんで、
はいはいはい、
ものすごいだだっ広い駐車場の真ん中にポツンとあるんですよ。
うんうんうん、
もう、なんでこんな無駄に広い駐車場がっていうようなとこに。
ああ。要は要なら、あの、マジンガー Z でも下から出てくるような感じなんですかね。あの、無駄に広い駐車場。
そうなんですよ。それ、駅の近くなんで、はい、駅から歩いて本当に5、6分のとこなんで、
はい、
もう無駄に広いわ、何なんだこりゃ、みたいな。
うん、
で、そうこうしていたけど、まあ当然みんな。で、1階もテナント入ってて、2階も入ってて、うちの事務所2階に入ってたんですけど、
はいはい、
そしたらな、夜中はみんな残業してて、でまあ社長はまあ出張だったりとか、
うん、
でまあだから、例えば変な言い方で1人が残ってたりとか、山1人2人で残ってたりしますよね。
うんうんうん、
そしたらあの、ビルって、ビルとかマンションって、部屋から部屋の音って聞こえないんだけど、うん、廊下の音ってものすごい響くんですよね、
はいはいはい、
それ、
うん。
そしたら、夜中の2時頃にどうして子供の笑い声が聞こえるの？
ああ。怖い。
どうしてどうしてみたいな。近く学校ないし。
ですね、駐車場が広いですしね。さっき言った立地条件であるならば、子供の声が聞こえてくるっていうのはちょっとなかなか考えにくいですよね。
でも、どう聞いても外から響く声じゃないんですよ。
中なんですね。
うちの家の声なんですよ。さすがに一人の時はダメだったんで、
はい、
たまたま本当に初めて、唯一一回ぐらいかな、三人で夜中徹夜だよねって言いながら仕事してた時に聞こえたことがあったんで、
あら、
はい、もう勇気振り絞って、うん、声聞こえてるとこガーって三人がドア開けたんですよ、一斉に。
うんうんうん、
当然誰もいないんですけど、
はい、
走る足音だけが響くのはどういうことって。
余計怖くなりますよね、それは。
もう、音が見ながら何が、帰るに帰れないっていう。
そうですね。帰るためにはその廊下出なきゃいけないんですよね、それ。
もう帰るに帰れないって、どうしようって言ったら、唯一、だから女二人で男一人だったんですけど、
はいはいはい、
男の子が、朝まで仕事しようね
ああ、もう。集中するところはそこしかないと考えない考えないっていう風にするためにはもう仕事しかなかったんですね。はかどったでしょうね。多分
本当にはかどりました、ね。
うん。
で他のだから出入りの業者さんでさえ怖い思いしてたんですそこは。
あ、社員だけじゃなく
作って、出入り業者さんで、あの、だから、いわゆるソフトウェアの会社だから、うん、打ち合わせなんかも結構長い時間かかるんですよ、最初の頃って。
はいはいはい。
こういう仕様でしてくれて、途中でバグ出たりとかしたら、もうずっと一緒に作業したりするんで、
うん、
そしたら結構ね、出入りの業者さん自身、あの、なんかも、怖い思いしてたんで、
うん、
もう、シャレになんないよ、あんたんとこはとか言われてたんですけど、
はいはいはい。
なんだけど、社長は全然。
そうですよね。最終的な判断してくる人がそれですからね。
ダメだよな、これ。どうしようかね、みたいな状態でしたけど。うん、だから、ファックスはもうおしまいに慣れっこになりましたね、みんな。
ああ
。ああ、出てる、出てる、また出てる、みたいな。
なんか小林レベルの中ではまだこれはあのいろいろ体験したけどもまだ怖くないレベルでもなんとかこう収まりきるとその3人でね扉開けてと誰もいないのに足音だけ聞こえるみたいなより積み重なった状態で怖さが増してるよりはいいですよね確かに。
でまあそこも2年3年弱ぐらいで事務所の方がまあ、もうちょっとこう、大元のメーカーさんの近くの方がいいっていうんで、ちょっとテナントビル変わったんで、
はい、
で、その変わった後に、そこのビルにまだ残って入ってたような会社の人と、
うん、
にこう街で会った時なのに、なんで実はこうこうこうだったんですけどね、とかって言ったら、
うん、
たらなんかそこの会社の人たちも、うちは子供の声じゃなかったんだけど、夜中残って仕事してたら、なんか、ドアをね、やたらノックされてたんだよね、みたいな。それがね、全部2階なんですよ。2階に入ってたとこなんですよ。
ほうほうほう。
だから、いや、2階に何かあったんだね、あそこじゃあ、っていう感じで。
うん、
で、1階に入ってるところにそういうことがあるかっていうのは、その会社の人たち聞いたらしいんですけど、
うん、
1階の会社は全然何もないらしいんで、
うーん、
だから2階だけがなんか不思議なことがあったみたいなんですよ。
はいはい。
で、次の街中のとこの会社は、うちの事務所自体はそんなに被害なかったんですけど。
被害まあ、被害じゃ被害ですかね。訴えられないですけどね。
なんか一つ上の階がなんかそこはなんかいろいろあったみたいで。
はあ。
なんかそこ、一つ上の階を一つの会社がワンフロア全部借り切ってたんですけど。
はいはいはい。
なんかそこはもう本当夜の9時過ぎたら絶対どんな忙しくても残業しちゃいけないみたいな指令が出てたみたいで、
うん、なんかあるんですね夜中に
ねえなんか、
うん
うん、だからなんか9時過ぎてたらなんか忘れ物してても取りに帰っちゃダメみたいな感じだったらしいんで、うん、
9時でってことはもうだいぶ早いですね。
早いんです。とてもじゃないですけど、私たちから見たら夕方じゃんみたいな感覚だったんで。
ですよね。
はい。で、なんか、とかって、ね、でもね、確かに、その、最初、その9時でみんないなくなるっていうの知らなかったんですよ。
はいはいはいはい。
でね、それなんで私たちが知ったかって言ったら、当然こっちも本当に24時間電気ついてるみたいな状態で仕事してるみた
いな。はいはい。
あの夜の12時前ぐらいにこうなんてドタドタドタドタドタドタドタドタ足音響くんですよ。
はいはい。
だからまあそれ残業してると不思議じゃないんだけど、このドタドタ何やってんだろうとかって言ってて、
うん、
でまあ女子社員同士なんでゴミ捨てに行ったりとかすると顔合わせたりするから、
はいはいはい、
挨拶し始めてなんとなくして話すようになって。
うん、
でなんかの時にちょっとでそれが毎日とかいいんじゃないんですよ。たまにドタドタドタドタ足音響くんで、
うん、
でたまにね夜中残業なんかしてたらすっごい足音ドタドタ響く時があるんだけど、あれなんかしてんのって言ったらもうその女の子顔面蒼白なんですよ。
でということはつまりっていう
なんか彼女もそこで何があったとか選びさえ知らなかったみたいなんですけど、
うん、
やっぱりその新入社員の頃に9時まで9時過ぎたら残っちゃいけないよって言っても、やっぱり忙しい時なんかついつい残っちゃうじゃないですか、
うんうん、
大丈夫だよとかで、なんかその時にはなんかその直接見たりとかいうのじゃないんだけど、
うん、
なんかそこのオフィス中の電話が一斉になったりとか
は
あったらしくって、
結構派手ですね。
派手なんですよ、
はい、
うん、だからもう絶対それからは残んないから、それにもう偉いさんなんかももう9時過ぎたら忙しい時でも全部持ち帰り仕事にしちゃうから、
うん、
9時過ぎて絶対そこに人残ってないはずだよって言われて、なんかこっちの方が勘弁してくれよ
真実を知るべきだったのかそうだったじゃなかったのかまあね、そのフロアの人は、まあね、そこに残ってれば何らかの被害が、ね、あるんでしょうけど、下の階は一応ドタドタだけで済んでるってことですかね
他には何もなかったんで、まあまあその程度ならみたいな、
はい、 なるほど。本当に、本当にあちこちでありますね。
だから多分もう本当に口の悪い社員なんかは、はい、あれうちの社長があんまりあれ感じない人だから、うん、どうにか怖がらそうとして持っててんだよねあれと。
ああなるほど。そう向こうが意地になってるっていうことですか。そういうことあんのかな。割とまあ幽霊さん的にはほら気づいてほしいからそういうことするっていうのがまあ一応なんかねで気づいた方にはそっち向くじゃないですか。
もう
そういう意味ではなんかアピールっていう意味合いでは幽霊は確かにそういう力は
あるのかもしれないです。ね、まあ、とにかくあのうちの社長がまあまだいい人で真面目で仕事もできる人なんだけどどっかずれてる人なんで。
あそのズレが幽霊的なものにもズレてる感じなんですかね。お話を聞いてくれるんですよね。でもなんかその信じる信じないはともかく、
あそうなんだ。聞いてくれるんですけど、
なんかそういう不思議なことがあるんだと。
でもファックスは使えるじゃないかと。
はい、
はい、そうなんですよ。それであのあれなんですよね。もうなんかちょっとずれてる方な人なんで面白い人ではあるんですけど、で奥さんなんかとも仲がいいんで社員みんなの仲良かったんで、うん、そしたら、うん、なんか奥さんがうちの人に言っても無駄よって言って、なんでですかって言ったら、あのロス疑惑の三浦知良が捕まった時に、うん、真顔で奥さんに、うん、あの桃江さんって悪いやつと一緒になっとったんだなって真顔で言ってたら
三浦が違う。
三浦が違う。
そっちじゃないっす。顔見てもまだそれだったんですかね。どうなんですかね。いや確かになんかいろいろでかいメガネとかかけてたような気がしますけど、あの時。それ変装的なもんだと思ったんですかね。
もうで奥さんも何にも言えなかった、それ聞いた時は言ってましたね。まあそういう会社で仕事してましたんで。
なるほど。いろいろ割とついて回るのが普通だったんで、今回はなくてよかったなと思ったらオフだと。
まあでもオフだ以降実害はないんでまあいいかなと。
そうですね。
でもなんか横でそれを話したら八甲くんがなんか結局そのお札じゃないのかよ今俺たちが苦しんでるのはって言ってましたけど。
それはどうなんでしょうね、結びつくもんなのかどうかまでは分かんないですけど。結びつけてね、変な方向に考えようと思うからいくらでも考えられますけど、ちょっとね、それが実害っていうのもなんかなという、それもさすがにちょっと、なんかこじつけな気もするので。
なんかいや、それは違うと思うよ、僕は言ってるんですけど。
うん、ね、相変わらず、料理屋さんは、そういう体験がパワフルですね。
なんか本当に私も、本当このここのとこ、私、なんか楽しい体験したいなって思ったけど、私の言う楽しいはこういうことじゃないって思って
た。そうですね。しかも、今のところそういう意味で言うと、霊的なパワフルさと、その人間関係的な方のパワフルさと。どっちにしてもなんか家に溜め込んどくとなんか気持ち悪い方ですよね。話ですよね。
本当に。
例の話もあんまりね、溜め込んどくと嫌じゃないですか。
嫌なんですけど。
誰かに話してなんかこう、とりあえずスッキリしたいっていう。
もう、なんだろうな、これ、みたいな。で、なんかそういううちの仕事の話をちょっと、そうだって。男だらけの世界の子だったら何かアドバイスくれるかもしれないと思って自衛官の友達に言ったら、はい、うちにもないぞそんなことって言われた。
ああ、魔職みたいなことはないと。自衛隊ですら。
そうなんですよ。なんかそれでその時にその自衛官の子が言うには、うん、うちはあるとしたらふわふではっきりしてるからって言われて、そんなことで胸張るなよって。
それはどうなんだ。そんな中途半端なやつはいないと。なるほどね。是か非かはっきりしてると。それ胸張るだよって話ですわな、確かに。いや、なんかそれがむしろ、ジェデンさんの気質なのか何なのか知んないですけど。
もう、勘弁してくれって思いながら。いや、確かにの、自衛官の友人の中でもいますから、驚きはしないんですけど、はい、胸張られると、いやいや、違うだろうって思って。
いや、なんか誤解を、違う意味で、なんか、こう、なんでしょうね、こう誤解を招きたくないっていう言い方もおかしいですけど、ちゃんと理解してほしいみたいな、そういうことなんですかね。
ないですよ。
それはそれでどうなのか。まあいいけど。それでうまくいってるんですからね。
まあいいんですよ。それでも真面目に、訓練して、真面目に、うん、出動してくれるんだからいいんですけど。はい。
頼りにいざという時に頼りになって、ありがたいことです。本当に、で、自衛隊さんたちは。本当に。それはそれとしてなんでね。当然ね。俺、自衛隊をこういう方面から支援するとは思わなかったっす。よくだから、いざという時にはっていうね、いろいろ気持ちはあるんですけど、俺、こういう方面からの支援はどうかと思うな。大変なお仕事ですからって。いや、なんか、どんどんおかしな方向になる、俺。ダメ、いかん、いかん。なんか、昨日だが、なんか、チャットの中で、須藤さんと喋ってた時の、なんか、ちょいこわ話が、なんか、急に吹っ飛んじゃったな。りょんりょんさんは知らないかな、もしんないですけど。いや、まあ、本当に、僕のっていうか、須藤さんが体験したあれなんですけど、なんかね、まあ、本人がいるので、いないので、喋っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、そんな大した話ではないですけど、なんか、コンビニで僕の気配がしたらしいんですよ。うん、で、なんか、はっきりと気配に呼ばれた感じがして、で、振り返って、コンビニの書棚を見て、うん、これに違いないっていう本を、あげて、奥付け見たら僕の名前書いてあったらしいんですよ。知る僕何もやってないと思ったんですけど。
それ、十分怖いですね。
はっきりとサデスパコリノが書いてあったらしいですよ。
それはっきり、それむちゃ怖いですよ、それ。
で、その本買ったのかなと思ったら、なんか、もちもちケーキみたいなのが好きで、そっちの本買って帰ったっていう、買わなかったらしいんですけど。
上手がいた、安住先生、上手がいた。
どうも聞くところによると、本に呼ばれる系はなんか過去に何回もあるらしくて、ただなんか今回ははっきりと僕の、知り合い知ってるんで、直接ね、飲み会とかでもお会いしてるんで、はっきりとこう、知り合いの人からのなんか気配がするっていうのは多分、そういうことだったんじゃねえかっていう国で。俺なんかそんなにね、本をアピールしてるなんかこう、気持ちがあったのかなとかって思ったんですけど、単調でもないですからね。ね、なんかこう昔気になってたこう事件の顛末そのまま調べないで分かんないままほっといた15年ぐらい前のやつが書かれてる本がたまたまなんか背表紙が気になってふって買ったらそのことが書いてあったとかなんかそういうパターンの呼ばれるがよくあるらしいって話を聞いてへえそうなんだと思ってわかる、須藤さんのなんか隠れたスタンド能力についてなんかなんだろうお話を聞いてたんですけどね。まあ多分いやだからご本人いらっしゃればその話も聞こうかなと思ったんですけど、多分まだある気がするんですよ。本に呼ばれる系のその能力。
あるでしょうねそれは。能力ですよね。
ただまあ本当にたまたまなんかチャットしてた段階でのたまたま言われて俺知らんすけどっていう感じだったので。ちょっとびっくりはしましたね。
いやもう本当私のこういうこうなんて言うんでしょう、もうこういう愚痴をいつもなら聞いてくれるリアル君が今お仕事で金沢の方にちょっと長期の出張で行っちゃってるんで。
はいはいはい。幽霊話をよく
そうです。幽霊話も、男と男の話。
はいはい。あ、両方いけると。両刀、この場合の両刀使いはおかしいな。リアル君だからむしろ両刀使いではないんですよね。
ないんですけどね。
まあ、置いといて。
まあ、ちょっと、なんか仕事の関係でちょっと2、3ヶ月、神奈川なんだよ。はいはいはい。旅立っちゃったんで。うん。で、なんか週末でも電話しようかな、って電話したら、年下君が、うん、ごめん来てるし、あ、なんかごめんとか言って、そのまま電話切って。
あー。ちょっと間が悪かったっすかね。
私でもランデブーの邪魔はしないからっていう感じで。
まあまあまあまあ、そうっすな。はあ。そうか。
そうなんですよ。でもなんかそんな話
を。ちなみに、今聞いてる、ニョキラジレスター的には、突然出てきたリアル君っていう新キャラは、新キャラではなく、むしろ昔からいたキャラです。
あ
の、本当のリアルな、そっちの筆形の人です。
そうなんです。はい、もうカミングアウトも全部しちゃってる彼なんですけど、私の高校の時からの。
はい。
友達なんで、
はい。なので、一番、実はレギュラーキャラです、これ。これって。
これ。
いや、なんか、ここだけ聞いてる人は一応なんか、新キャラ登場っていうふうに今思うかなと思って。
もう完全なレギュラーキャラですので、うん。
最初からいるレギュラーからキャラで、うん、多分パワーアップして帰ってくるんじゃないですかね。わかんないですけど。いや、なんか、ジャンプ漫画的にはパワーアップして帰ってくるのかな。
一瞬パワーアップして帰ってくると思います。
うん、とりあえずピンチには駆けつけるんじゃないですか。ジャンプ漫画的には。
いや、なんか一回なんか、じゃ金沢じゃ帰ったら、金沢から帰ったらじゃあ店の方に行くよとかって言ってましたけどね。
はあ、
それまで生きてろよって言われましたけど。
あ、はいはいはい。そりゃあお互い様に。
そうなんですよね。
なんかリアルな一言、なんかむしろ幽霊な体験って してんのかしら、どうなんかしらねって気もしますけどね。うん、いや、なんかほらこう、なんでしょう。別に生命力がどうこうって意味合いでもないんですけど、なんかこうそっちにちゃんとこう前を向いて生きてる人っていうか、そっちの方に、
う
ん、なんか生命力強そうな感じするじゃないですか。
そうなんですよね。
そう考えると、なんか逆にどうなんだろう、それは霊を見やすい人なのか、逆に見にくい人なのか、どっちなのかなっていう。
そうなんですよね。なんか彼はどっちかっていうと、なんか淡々と流しちゃう方なんですよね。
はあ、もしそういう目にあったとしても。
もうなんか、うん、不思議なこともあるよね、みたいな感じのタイプの子なんで。
ああ、なるほど、なるほど。
だから多分なんかポロッとたまにこう酔っ払った時なんかに話は、
はい、
突き詰めていったらこれ結構怖いんだろうなっていう話は多いんですけど、
はい、
なんか本人がもうそこで、でも、でも、そんなに俺には影響なかったしで終わらせちゃうんで。
ああ、なるほど。本人的には別に怖い話でもないし、みたいな。
そんな。
うん。
もうこっちとしてはどうしてそこで終わらすんだよ、みたいな。
ねえ。まあね、聞いてみたい、聞く側的には聞いてみたい気持ちはわかりますけど。本人がそう思ってるんじゃしょうがねえし、あんまり掘り下げてもなんか鬱陶しく思われちゃうだろうし。ああ。難しいですね。
私の周囲では一番生命力強いかもしれないですよ。
ああ、なるほど、そうか。幽霊話が、ま、こう埋没するなんか理屈の一つにそういうのもあるかもしれないですね。本人が全く何とも思ってないから、確かに幽霊見たかもしれないけど、あ、別になんかでも影響なかったし、つって、要するに、他の人から、まあ、多分怪談話が漏れるときって怖い話ないとか、幽霊とか見たことあるみたいなこと言われるんだけど、本人的には大したこういうことと思ってないから、その話が漏れ出ないんですね。
そうなんです。
それを聞き出せるかどうかは、まあ、確かに取材する側のテクニックなんでしょうけど、普通の人はまあそんなテクニックないでしょうから、そうやって埋没してる幽霊話は多分もしかしたら無尽蔵にあるかもしれないですね。
私かなりあるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、
でもそれで彼が怖い怖い思いしてさーっていうのは大概色恋の話。
ああ人間が怖い話ですね。人がどうとかっていう、むしろさっきのレベルの方が。
もうそれはそれで、なあもう怖いってなる話多いんで。
うん、まあ確かに怖いんですけど。こっちはなんか多分あんまりなかなか実はなんかなんか、なんか血話喧嘩話みたいなのはあんまりなかなか漫画でなんかこう逆漫画にしてやっとなんか許されるレベルみたいなレベルですからな、なかなかくっつきついですよね。
きついです。でやっぱねまだね男と女の血話喧嘩だったらもう聞いてる方はバカじゃねえのですもんですけど、
うん、
男と男の自分変化はシャレにならないんですよ。
事情があるとしたらそっちの方かなというB で L な方面というか
いやもうでも実際にあの不条氏でもまだあのタケノコでよくあのなんていうかな、あの、それこそモップとリノリウムの床の BL じゃないですけど、
はいはい、
ああいうことに、
はい、
理解示してくれる人たちっていうのは、あの、リアルな BL も許せる人たちなんで、
うんうんうん、
全然大丈夫なんですけど、やっぱり不女子の半分はリアルな BL、あの、リアルは絶対ダメっていう人多いですからね。
ああ、なるほど。でこう二次元での
そうなんです。二次元もしくはもうその
、まあ、二次創作的な、
ね、創作的じゃないとダメっていう人たち結構いますから、
まあ、まあまあそれはねこの
しょうがないとは思うん
です。要するにエロの思考の範囲の、ね、話ですからね。
そうです
、そうです、うんね、まあ、男も萌えもね三次元では萌えないって人もいますからね。
ますから、
それと同じことだと思うんですけどね理屈としては、
うんなんですよね。まあだからもう変な言い方する BL アナなんていう言葉もありますし、八百屋なんて言われるぐらいですから。
そうですよね。
うん、
ね BL アナ八百屋なみたいなのもなんかあれを燃えるもうもしあれを許容するもしくはあれは許せないとかって人もいね。当然両方いますし、多分これを男の方で置き換えるとあのいわゆる乳袋が許せるか許せないかになるんだと思うんですよ。多分これ似たような理屈で言うと。
そうですね。う
ん、あの乳袋分かんない人は多分ググっていただければすぐ分かると思うんですけど。
分かると思います。
うん、あの二次元でしかまあ多分二次元でしかほぼ表せないであろう、あの明らかにありえない父の膨れ方をした服をのこと、あれはもうだからそこのそれ用にそこ膨らませた状態の袋状態じゃないとあの父の表現はおかしいっていう、要するにリアルな表現ではないっていうことに対してリアルじゃないから燃えるんだってのと、リアルだからリアルじゃないから燃えないっていうパターンの
なんかあるんですよ。
この二派閥があるわけですよ。なんで俺こんなめちゃめちゃ演説してんだろうね。これと同じことでしょうね。多分リアルアナも。あの、BL アナも BL アナも。
BL アナもそう
だね。BL アナもリアルな穴じゃないから、
あの、
嫌だっていう人もいるし、いや、そこは二次元とかね、そういうのの創作の中でのこう、あれだからいいんだっていう人も多分いるでしょうし。
それか、もう、それか私みたいに穴あるんだからいいじゃんっていう。
穴なら何でもいいんかいみたいなことですか。
ちゃんと穴あるんだからいいじゃん。
あまあ、まあ全てはモザイクの向こうですけど。
そうです。そうです。そうです。いや、もう下手に日々リアルな話聞かされてると、うん、たまにはいいじゃん、BL 穴でもって思って。
ああ、なるほどね。そうそうか、そういうこともあるか。いつもリアルを聞かされてるとか。そうか、それはちょっと。うん。
やっぱりもか彼らは彼らなりに苦労してますから、
うん、
なんかいろいろ大変みたいで、
はい、
はあ、大変なんだなって思いながら女には分かんない苦労だわって思って
ですね。いや、まあ、なんかなんやかんやで
な
んやかんやでこんな時間ですけど一回休憩入ってきますかね。
はい。
はい。 いや、今日は新作の CM がそういえばあるんだよなと思って早めになんか休憩しようと思ったんですけど、あまりにも話がゴロゴロ転がってライカローリングストーンになりまして
もう坂道がいっぱいいろんな方向に、
はい、インディ・ジョーンズみたいになってしまったので、とりあえずちょっと休憩入りましょう、はい、3曲ぐらいかけるかな、はい、でその後はおざなりで展開でいいと思います。はい、休憩所の曲、奈良美哲郎さんで、癒されてください多分癒しにはぴったりだと思いますね。奈良美哲郎さんの火祭り土に返す菜の花になります。では一旦休憩です。
タケノコ書房の最新刊は、夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお題を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目に遭ってもらっちゃいます。
タケノコ書房の最新刊は、土匂う麓の村、八重という名の女中黒見三竿が淀みの村を語る、羽賀沼沙羅発案絵が先シリーズ、皆まで言うな、タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族、いざ水産。 黒見みさお著、嘘つき曲馬団、たけのこ書房、学級文庫より好評配信中。
たけのこサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。たけのこ書房の執筆陣が繰り広げる数珠つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案、履歴リレーショナルキラー、たけのこサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
の道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、たけのこ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
本日も竹の子書房をご利用いただきまして誠にありがとうございます。館内ご来店中のお客様にお呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様、ギリシャからお越しの高田幸太様、さて様堀野様とリスナー様がお待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても第1級竹の子書房サービスカウンターまでお越しくださいませ。繰り返し館内ご来店中のお客様にお呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様、ギリシャからお越しの
高田今田様、サデスパ堀野様とリスナー様が大変お待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても大至急竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。本日も竹の子処方をご利用いただきまして誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。
タケノコタケノコショーボ
ー、よいしょ。なんか、はい、聞いてきました。曲は鳴海哲夫さんの火祭り土に返す菜の花、作曲を聴きいただきました。あ リョンリョンさんが切れてしまったので、お呼び出しをしよう。一応はい、あ、来ましたかね。はい、なんか大丈夫ですか。というわけで、休憩、ちょっと長めに、撮らせていただきました。全部喋りお疲れのようですが大丈夫ですか。はい、ということで、まあもうだいぶすごい、ね、結構そんなに、一つ目の休憩入れただけなんですけど、もう気づいたらもう一時近いっていう時間帯なんですが、あれ、りょんりょんさんはあれかな、聞こえてますかね。これ音声が届かないな、りょんりょんさんの声がミュートになってるとか、ミュートですかね。もしもし。
もしもーし。
あ、大丈夫ですか？聞こえてますか？
大丈夫ですかね？聞こえてます？
はい、はい、大丈夫です。僕は聞こえてます、はい。はいはい。いや、というわけで、だいぶ一日近いので、まあ、コーナー的にはワンコーナーだっただけだったんですけど、まあ、とりあえず、普通になんか、エンディングに向かおうかなって、さすがに、
はい。
さすがに長えなという気も
ですね。
はい。するですね。ので、はい。どこ方も大丈夫なので、ケイチマンの方の、スリー読みとかをしていきたいと思います。2番、まあ、ドラミリンコが、リョンリョンさんがゲストに出てくださったそうです。ということで、本日のゲストがリョンリョンさんです。3番、竹中社員さん。サデリョンラジオですか。サデリョンって語呂いいんだか悪いんだか。
いや、高田光太でございました。私今夜は、はい、
偽高田光太ですね。4番竹中さん、りょんりょんさんだ、かっこ嬉しいってことで、ね、
ありがとうございます。
はい、まあ、お話面白いですからね。心混ぜにしてた方もいらっしゃったようです。はい、5番、まだまだいい。宣伝ありがとうございます。女性にも男性にもお楽しみいただけるよう、真っ暗な部屋で頑張りました。なんで真っ暗なんだ。男性の夢を打ち破り、女性の仮面もぶち壊す、破壊人としての窓からよろしくお願いいたします。これ多分 URL が異常に長いのはだよね。天の、あれだよね。URL 貼ってくれよね。うん。やけになんか、多分そのまんま、掲示板を全部見るみたいなところを多分ポチると、やけにね、間が空くんですけど、これ多分 URL が長いからだと思います。ですので、まあ、こちら、コピペしていただいてもいいんですけれども、まあ、昨年この図書元からいていただいても大丈夫だと思います。はい。6番、モダルミリンコ。ペテン師と身代わりは、活弁師に読んでいただき、もらいたいですねと。動きのある素晴らしい作品でございます。活弁士ね。活弁士って、いるの今、いるとは思うんですけど、いないことはないとは思うんですけど、どこにいらっしゃるんだ
して勝面師っていうとどうしても横光精神の某作品を思い出してしまうのですが
あれは絶対勝面師って言えば絶対あれは思い出しますよ、うん、
勝面師であることがあのね
そうですよ
ちょっとしたキーワードなんでこれ以上言うと多分ネタバレというよりかあの、まあ、横光精神ファンにとっては勝面師イコール何の作品だか分かっていただけるとは思うんですけど言っちゃうとあれかなと思って
そうなんですよね、
山崎バニラを呼べって山崎バニラもどうかなあれ作品の作風的に勝弁士っていうかまあただ弁士ではあるのかな勝弁士ではあるのかな山崎バニラさんってどういうあのカテゴリーの人なんだろうな確かに勝弁士だっていう気がするけどどうなんだろうな
勝弁士だったと思うんですけどね、うん、
ただあれですよねあの対処法を使うとかそれぐらいですよね。で、あと髪の毛ピンクとか、うん、ただそれそういうところであのこう独特の、ね作風というか弁風を弁風ってなんだされてる方ですよね。はい、講談師か。
あ、講談師。そうかそうか。彼女は講談師になるんです、ね。
講談師なんだ。はいはい。なるほど。講談講釈。公爵なのかな公爵師。映画 とのあれを、まあ、何でもやるかなでしょうけど、勝弁師ってなんかあの、例の映画が無声の頃のあれをイメージするのですが、正確には違うのかもしれないな、もしかすると。もし違ってたらごめんなさい。ならば、エナさん、さらっと、奥さんと彼女って。まあ、確かにさらっと言ってましたよね、最初。詳しい説明はその後でしたよね。あのキーワードでおかしいって気づいた人は、あの、構成の、あの、能力があるってことです。さらっと言ってましたけど。8番、ネオスネちゃんさん。数年前、実家に帰省すると、大通り沿いに BL という名前のバーができていました。今年帰省すると、その店名が変わっていました。オーナーが BL の意味に気がついたようですね。そうですね。その通りだと思います。なんでしょう、これ BL。BL バーってことだったのかな。バー、L の、L ふにゃららの略で BL だったのか。なあ、L。なんでしょう。まあ気づいたんでしょうね。早めに気づいてよかったですね。
本当ですよ。
発展場になる前に。BL って名前がつくとむしろ発展場にはならない気がするな。女子資格なくて。
あの、行くのは不しかいませんから。
はい。9番、サデコの知らない世界ってことで。確かに全然僕は知らない世界が巡り巡っておりました。少なくとも、家でこうずーっとなんかこもりながら原稿書いてる人間にとっては知らない世界ですね。10番、マダムリンク。男同士でそういう種類の嫉妬とかあるんですね。怖いってことで。まあ、あるようですよ。まあ、確かに、そういう意味ではちょっと、階段で、ではないけど怖い話というかね。11番、タケノコの外の人さん。実は結構ありますよね。ほうほう。男同士でもこういう間合いというかバランスというか可愛い後輩と頼れる先輩タイミング合うと限りなく、不臭となるので展開に、プラトニックな関係であったとしても実はこじれると男女以上に面倒な感じになったりするのもこのパターンですよねとほうほう正直旗から見てたらハラハラしたりしますよねマジでねどうやら何かだけどこの外の人さんも なんか何かが何かしらの心当たりなり何かが12番、シムシュさんですかね、リョンリョンさんも意外に甘えん坊に見えるよそうなんですかねとかですけど、
まあ、あの否定はできません、
13番の竹中さん怖いってことで多分ランタンでしょうこれ14番エナさんランタンの下にお風だうん、まあ、こう多分呼ぶとしたらこういう言い方しかできないな15番竹の子社員さんこすれば何かがってランプじゃなくてですかランタンもこすると何か出てるんですかね
ランタンこすっても何も出てこないと思うんですけど、
まあ、綺麗にはなると思いますけど、こすると。お札の方こするんですかね、これは。
お札の方こすって、嫌だ、よれたら何かが出てくる。
ですね。まあ、普通は、その状況でお札に触ろうとは思わないですね。16番、卓力斎さん。で、りょんさんは日常会話に階段が入るんですね。聞いてる方が油断できない。確かに、BL の話するときと階段のお話するとき、全く同じテンションですから。まあ、もちろん普段のお話も全部同じテンションなんで、気をつけてください。すぐ来ます。すぐに階段入ってきます。すぐに BL の話にね、入ってきます。全部同じテンションです。ですよね。
おかしいな。おかしいな。そんなはずじゃなかったのにな。
いや、全部同じテンションで、全部が入ってきます。油断しない方がいいです。普通になんか、お話の楽しい、女性だなとか思ってるとね、すぐ入ってきますから。なんか、急に来ますから。なぎだなと思うと急にね、なぎだと思ったらそこはもうすでにね、危ないところまで、高波がやってきてる可能性がありますから。
そう、そう、この前もなんかエナさんと二人で、はい、書き込みしてて、目が覚めたばっかりのサデさん地獄に突き落としてましたから。
はい。おかしいって思って、変な場面に出会ったらしいみたいな。まあまあまあ、被害はないと思います。普通にお話聞いてる限りでは大丈夫ですよね。変な、なんか今日霊障あったとかそんなことないと思うんですけど。
今日はないですね。
ないと思うんですけどね。皿が割れたとかね、のはないと思うんですけど。いつも言ってますから、リョンって言うと、皿割るのだけは勘弁してくれって言ってますからね。
食器だけは勘弁して。
食器だけはやめてくれって。17番、エナさん、ふわふではっきりしてるって、自衛隊は発言に容赦ないな、かっこ褒め言葉。いや、ほら、その辺、態度がはっきりしてない人は、やっぱ、喝入れられるじゃないですか。いざって時に、生と死をね、分けるかもしれないので、俺は負だっていうことは、やっぱ認めるやつは認めないとっていう、その覚悟を普段からしてるってことじゃないですか。なんか俺もこの、やっぱさっきから、俺自衛隊も全然違う方向からなんか支援してる気がしてしょうがねえな。いかいか。なんか喋れば喋るほどおかしなことになってる俺。
大丈夫。支援してることには間違ってないんですか、はい、
ですね、信頼してるし。いつも感謝しているんですけどね。
ちょっと感謝の方向が今日はちょっと
違う方向に。おかしな方向に。18番清水さん、今日はドロドロの、色恋沙汰、話ですね、ということかな、はい、ピュアな話だと、転勤するときに泣いて追いかけて成就したというのはニョキニョキには面白くない噂話というかピュア、まあ、あんまりピュアの話だからこのニョキニョキラジオではやらないとかってことではないですけど、確かにニョキニョキラジオ的にはドロドロの方がいいのかしらっていうのはどうなんでしょうね。それはそれでこの番組の品位的なものどうなんですかね。もともとないか、ヒーニーは。
ただ単に私の周りにピュアがないってだけで。
いや、ウーム得意点。確かになんかそういういい話は聞きたいですけどね、なんか転勤して泣いて追いかけて、ジョージュって。
そう、手に手を取って幸せになりましたって話聞きたいんですけど
ね。ねえ、ですよね。決してそれね、男と女でなくてもね、いい話であるならばね。
いい話だったらいくらでも聞きたいんですけど、ないんです。
待っちゃった。19番、高中翔さん、怖いことに深入りしたくない、怖いけど確認したくない、気のせいにしたい。ああ、先ほどのあれですね、階段がなかなか漏れにくいみたいな、あれですね。はい。ね、そのリアルさんは、まあ、深入りしたくないというよりも、多分、もともとそういう、なんか、サパッとしたというか、カラッとした感じなんすかね。
そうですね。ね、なんか、性格的にはものすごい男性、本当に男っぽい子なんで、うん、なんか、なんて言うんでしょうね。あ、怖いけど、まあ、あっても不思議じゃないだろう、みたいな感じで終わらしちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。うん、 まあ、もしかするとそれぐらいの方が実際実害がないのはね
かもしれません ね
幽霊的に幽霊の実害があるのであんまりよろしくないのではっきり言ってしまえばそれはない方がいいに決まっているのでそのための術を自然と身につけてる分には問題はないと思いますしね
思うんですけどね、
ただあんまりにもカラッとしててなんか聞く側がちょっと肩透かしというかあれみたいない やそれ十分怖い話だよねっていうのがズレが生じると
そうなんです
多分僕もなんか実際見たらそんな感じになるんだろうな見たことないけど本当に20番エナさん、タケノコで BL を知った身としては、この環境が BL スタンダードじゃないと聞いて、知って少々動揺しましたしましたタケノコは多分 BL のスタンダードじゃないですそんな話が巡ってはないはずです本来のスタンダードってどこなのかって言われるとちょっと僕もごく教授する、ね、立場ではないのであれですが
ね、ちょっとこう、まあ、いわゆる世間で言う BL とはちょっと、
うん、
ちょっとレベルが違うと思います、
うん、ですかね、まあ、少なくとも ね、モップトリノリウムみたいなのはスタンダードではないと思うんですけどね
もうワードでエクセルで書こうかなっていうつぶやきはなかなかないと思います
ないでしょうねこの間なんか本屋かなんかで擬人ほら擬人化系あるじゃないですか、
はいはい、
擬人化系でなんか徳川っていうか江戸時代の藩、
はい、
がなんか擬人化しててこれはこれで藩の BL はあるのかとかなんか変に気になってしまいましたけどね
いや今度は政党擬人化 BL 出ましたよ
え政党ですか
はい
政党ですかはい、はい。自民受けなのかな
まあ、性格の見合わせる自民ですから何でも声だと思いますけど。
ああ、やっぱ合ってた。いや、多分自民は責められてなんぼな気がするなって気がしただけで。
いやもう最近もう擬人化も怖いもんなしになってきてますから
あ、ね、もう擬人化した時点で完全にやおやなが発生しますからねやだなおかしいおかしい21番高田さん、いや今回も休みで申し訳ないです今から寝ます寝ますってことは今まで聞いてたのかなもうちょっと掲示板書き込んでくれてもよかったのにだどうすんだっつうのこの録音の話は
そうですよ
舞ちゃんシフトなのは分かったからさ
そう舞ちゃんシフトは十分かの理解してるから、
うん、理解してるんでだから録音するんだったらそれなりになんかこう考えようよ俺別に課長のマネージャーじゃないから課長がいつにバイトするとか全然知らないんですけどね22番、シムシちゃん、リョンリョンさんの職場の人はここで自分でレターにされないかとヒヤヒヤしてる人がいるかもねいや大丈夫です多分全然聞いてないと思うので
大丈夫です大丈夫です。だから今度、その、26日に八甲くんの、マブダチの姉さんに紹介されるんで、まあ、マブダチの姉さんだけど男なんですけど。
はい。だから、普通に聞くと構成が入る文章です、今のは。マブダチの姉さん、かっこ男。意味がわからない。
だからその姉さんにはまあツイッターアカウント教えてもいいかなって思ってるんですけど。
はいはい、はい、まあ職場でなければね。
そうですそうです。
まあでも、その後人の噂話は楽しいわ楽しんでいただけたみたいで、ね、まあまあそれはそうです人のならね確かにね。
そうですそうです。喜んでいただけて何よりでございます。
23番ネオスネチャーマさん。乳袋ってワードを入力する日が来るとは検索したんですね確かに現実には、ありえませんねとでもいいんだよ細けいことはエロ面白いじゃんっ おやすみなさい。あ、ってことは、すんでちゃいまさんは、乳袋許容派ですね。いや、だからね、あれを、だから、こう、エロ面白いっていう人もいれば、リアルじゃないからっていう人もいるので、エロってやっぱこう、いろんな、ね、いろいろ、奥が深いなと思うんですよ。
ですよ。でもね、あのね、一度、ちょっとあれなんですよ、舞台やってる友達に頼まれて、
うん、
女3人ぐらいで、いわゆる、あの、なんていうか、女装癖のある男性の、こう衣装を作るんで、
うん、
でそれがすごいやっぱりこうグラマラス強調胸強調したいからって言うんで服縫う時にいわゆる乳袋タイプの服を縫ったんですけど、
はいはいはいはい、
ものすごい難しいんですよあれ縫うの。
あなるほど。まあ確かにね、あの形本来はあの形で服作るっていうのはありえないので、 あれはもうあれ用に作るんですけど、うん、やっぱそれをコスプレ的なことを本当にやろうと思ったらめちゃめちゃ技術がいるってことですよね。
そうなんですよ。なんかね、変にしわ寄っちゃったりとか、
うん、
でこう なんて言うんでしょう、で形がこう綺麗に出ないんですよなかなか。
あ
もうなんかダーツにダーツ重ねてみたいな。
あ
もうなんかお芝居もこう女さんに向きですよお芝居何が何でもってみたいな
そんなしゃれないのに
いや、これは私たちの挑戦よ、みたいな。
あまあ、ね、実際、おっぱい持ってる側としてはね。なるほどね。そっか。あれを本当にか、まあね、日本の技術力をもってして、完璧にね、服としてね、まあ多分、あの、フィギュアとしては出来上が、結構、乳袋が立体化されてるものはありますけど、やっぱ、あれを服として、完璧なものとして、作るのはやっぱ難しいんだ。
難しかったです。
あいやでもなんか日本のエロ技術はやっぱそこ克服しそうな気がするのはなぜだろう僕は僕はなんかなぜかそこ克服いずれ克服するような気がするんですけど、
あれはもうあの服作る側のパタンナーさんへのあれは挑戦状だと思いますよ。
あいや大丈夫、日本人のあのエロ萌え技術の絵の探求心は多分そんなものでは揺るがない気がする日本はあの世界に誇る変態だから
それは否定できませんけど、
はい、世界が誇る変態はそこを乗り越える気がする多分日本人は あれだと思います。今でこそ何こうロケットの技術とか全然あのね、私あの他国に遅れてますけど、そこになんかエロと萌えがあったら多分日本人は死ぬほど頑張る気がするなんかわかんないけど火星に行ったら乳袋ができるとかなんかそんな噂でしたら本当になんか火星で乳袋作ろうとする気がする俺
それは否定できないな
火星に行ったら八百屋ができるとか、なんかそんなことがもし、なんか何らかの形で、できるとしたら、本当にそこを頑張ろうとする気がする、俺。
絶対八百屋のためなら命かける浮上者はいると思う。
いるでしょうね。そのために、そっちの道進む人もいるでしょうし。
いや、絶対いると思いますよ。
うん。そう。だから、なんかね、あれなんですよね。なんか今いろいろ言われてる新エネルギーとかもなんかそっちに絡ませれば意外と本気で頑張る人たちいるんじゃないかって気がするんですけどね。ね、新しい、あのね、電発電のあれのなかなか決定打がないですけど、本当にあの、原子力を軽々と超えるような何かがもう生み出すにはもう、その、日本人のね、一番の情熱傾けるエロ、ザ変態な方向に、
そうなんですよ。いや、だって、あれなんですよ。なんか、日本で、あの、江戸時代に宣教師がキリスト教を広めようとして、安室町の時に、
はいはい、
なかなか最初広まなかったらしいんですよ。
はいはいはい。
で、じゃあ、日本人が何に興味持ったかって言ったら、いわゆる、ヨーロッパの綺麗なお姉ちゃん描いてる絵画だったんですよ。
はいはい。
それで、本国に、何、若い、聖女の、はい、絵をくれっていう手紙残ってますもんね。
あこれは受けいいぞ。そう
です。 結局日本人って昔からそれかいってい
う。まあまあね、歴史紐解けばいろいろポロポロあるのは確かなので。
そうなんですよ、ポロポロ出てくるんですよ。
あ、ただまあどう結局遺伝子だよ。だからそういう遺伝子であるならばもうそれとなんか向き合って生きていこう。
もうあの昔から DNA の中に組み込まれちゃってるものはしょうがないですよ。
しょうがないです。女には BL があり、男にはその萌え系があり、萌えだったりロリだったりね、いろいろあると思うんですよ。
そうです。
基本なんかエロ面白いには必ず反応する気がするんだよな。エロと面白さが必ずつながってるものに関しては必ず食いついてる気がするんですよね。あのほら海外のエロって明らかんとしてるんで、面白までいくかっていうとなんか微妙に違うじゃないですか。
なんかね、あの変な言い方でスポーツと一緒なんですよね、日本人から見ると。はいはい、
ですよね。だからそこは違うみたいなね、日本
で
思う。なんかそこはなんかエロ面白系をさらに探求し、ねえ、なんかね何言ってんだ俺これ。そこの中で、なんか新エネルギーが開発っていうのは、なんか急に一足とかに飛ぶ気がするので、俺ただの気違いに聞こえるな。いや、でもなんかそこには頑張る、あの、気概は持ってる人種な気がする、俺は。
そうそうそうです。あの、方向性変えたら、ちょっと方向性変えたら、ものすごいことやりますよね。
うん。ね、気がするので、うん、なんか、今いろんな方向でいろいろ頑張ってる人、そっちで頑張る、まず頑張ってみると意外と道は近いんじゃないかと僕はいつも思うのですが、まあそれは全然違う話なので置いときますが。24番マドラメリンコ、さりげなく書き込みするから、自分で高田さんって、高田さんは高田、意外と高田さんで書いてるような気がしますけどね。はい。一丁かな。最後何の話だったの？結局、日本人はあのエロ面白いが大好きっていうことで、これは男に限らず女に限らず、
もうあのみんなそうですから。
はいですね。その2大キーワードとして、まあ発端はまあ将軍なんですが、なぜか八百岩と七袋がでキーワードとして出てきて、間には階段が挟むという、なんというかよくわからない回でしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。いや、あの別にこの回はこういうことを話そうとかってお互いそんな決めてるような番組でもないので、
ないね、
あのお互い風任せでとりあえずなんか喋りたいことあれば喋っていただけるみたいな感じなので、
あの帰ってきてご飯食べて何気なし、
はい、
ゲストいないっすよってふーんって爆発していいですかって決まったようなもんですからね、
まあまあまあいいじゃないでしょうかね。はい、あ、もう1時20分ぐらいですかね。はい、なりますね。はい、ありがとうございます、はい、こんな長い時間までお付き合いいただいて、
本当に皆様、ま、本当に今夜もありがとうございました。
はい、魔性の青年と、なんでしょう、幽霊には気をつけようが、一応、今夜の標語で、もう一個が、未来への希望としては日本人は、エロ面白いが大好きということで別にまとめなくてもいいんですけどね、このラジオはい、というわけで、今週はこの辺でお開きでございます。また来週も、日曜夜10時からあの、まあ、ちょっとバタバタしている時は僕の方が用意で遅れてしまって遅れることもあると思いますけれども、大体、その辺ぐらいの時間から始めたいと思いますので、来週以降もよろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、めむしわさせスパー堀の、ゲストが
りょんりょんでございました。
皆さんおやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。
竹の子書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子書房、総務部よりご連絡いたしました。
したくない気持ちが て魔法が溶けて僕の腕から君が消える。異様のない気持ちが溢れ、うつむいて帽子をかぶり直して、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。明くる朝目覚めて思う、週末まであと6日もあるな、週末まであと6日
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
黒板は月夜の晩に、加藤はじめ著。黒板に爪を立てて引っかいたことある？あれすごい音がするよね。キキキキキキキキキキキキキキ。でも知ってるかい、黒板は引っかいちゃダメなんだ。当たり前だろうって？いやいや、そうじゃない。黒板は優しく優しく撫でてやるんだ。そう、人差し指の腹で黒板に触れるか触れないか、そのくらいに優しく。そうだね、できれば月夜の晩がいいね。教室に誰もいないような時間帯がいい。窓から差し込むのは月明かりだけ。校庭には誰もいない。そんな時、ピッカピカにきれいに拭いた黒板を指先で優しく優しく撫でる。黒板は歌うんだよ。とても注意深く耳を澄ますと聞こえてくる。それはもうきれいな音でね。なんと表現したらいいかわからない。この世のどんな楽器よりも素晴らしい。うっとり聞き惚れて魂を抜き取られてしまうんじゃないかって思うくらいだ。一度黒板の歌声を聞いてしまうと、もう他の何もかもがいらなくなる。どんな楽器もどんな歌詞も黒板にはかなわないよ。黒板の良さを理解するのは君にはまだ早いかな。
黒板は月夜の晩に、作加藤はじめ、朗読ナグ、音楽439.com http://www.oo39.com 提供はタケノコ書房でした。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。